月曜日の朝でしょ。
そうですね。
仕事行ってるよ。
9時かな。
日本は大体あれだよね。8時半とか、そんな感じ？そんなことないか、最近は。
何が？
みんな9時10時とか。仕事によるけどさ。
ああ、うん。定時はまあ9時なんじゃない？
9 時ちょうど、うん、から。定時ってなんかいいね。
定時ね。この間、話したんですけど、ネットフリックスの、リラックマーとカオルさんっていうやつ？
ほう。
それでさ、まあ、まあ、それはどうでもいいんだけど、主人公が、会社に着いて、8時58分ぐらいに。それで、エレベーターがなんか、点検がいきなり始まって、で、乗れなくて階段を登ってたら、タイムカードを逃して遅刻したっていう話だったんだよ、最初は。
エピソードの？
でもそれ日本以外の人は見ても、それがどういう意味なのか分かんないよなって思って。
ああ、ね、そうだろうね。
うん。
あれなのかな？ CJ 系的には、そういう文化なのかな？
まあ、あるっちゃあるんでしょうけどね。
まあ、コリアとジャパンはまあ、まあ、ほぼほぼ一緒で、その辺多分、ほぼ一緒だろうけどさ。
うんうん。
中国もそんな感じなのかね。
まあ、あるだろうね。アジア系というか。
うん。
うん。
まあ、そう。文化的になんか、そういうのがありそうな感じはするけどね。
うんうん。
でもまあ、なんか、オフィスワークっていうか、そういうので、それっていうのはでも、すごいよね。結構まあ、知られ、もう、日本の何、アニメとかさ、そういったものの文脈で結構知られてる気はするけど、
うん、
そういうカルチャーがこの辺にはあるっていう、ある、まああるだろうっていうふうに思われてるっていうかね。
そう。
うん、でもまあそういう、だから全然日本とか知らないさ、と人もやっぱりいるじゃない、たくさんさ、アニメとか興味ない人とかさ。
うん、
ね、カルフォニアとかこの辺の人とかはまあまあ、アジア人もたくさんいるからさ、あれだけどさ、オハイオとかから出てきた人とかね、
うん、
絶対知らないよね。寿司なんか食べたこと、見たこともないみたいな人いくらでもいるからさ、まだ。
うん。
うん。そういう人からすると、それが1分遅れた、2分遅れたっていうことの大事さというかね。
そう、伝わんないよね、そこは。
うん。どれぐらいそれが大事なのかっていうのは、まあ、遅れた、ごめんなさいで、で、別にそれ済んじゃうからね。
うん。
済まないんだよっていうことの重大さみたいなのはなかなか通じないだろうね。
まあまあ、その話の中でも、遅れました、はいで終わってたけど、
ああ そ,
まあ、そもそもその前提がよくわかんないよねっていう、その文化とかね。
うん。ファクトリーとかはまあそうだと思うけどね、そのタイムカードで、仕事するとかさ、
うんうん、
まあ、時給で仕事する場合とか、
そうだね。
レストランだったりとかね。そういうとこだったらもちろんガチャーンと押してっていうのはさ、それは当然そうだろうけど、オフィスワークとかだと、こっちだとちょっとわかりにくいだろうね。
うん。
タイムカード押してた？それも、その人も。
タイムカードを押すシーンはなかったけど、なんか、そんな雰囲気を感じたね、一瞬。
あ、そう。
うん。
そう。まあ、月曜日の9時これ聞いてるような人はもう完全ダメな人だから、もうダメけど。本当に。本当にダメな人だが。
みんな期待しているみたいですからね、それをね。
もうリタイアしてるのか、引きこもってるのか、どっちかだろうね。
うん。
いいんじゃないの？人生短いからね。好きなことを好きなように楽しんでやって、
そうだね、
あっという間に終わっちゃうから、リビルド聞いて、ね、終わっちゃう人生っていうのもあってもいいんじゃないの？繰り返し聞いてこうね、同じエピソード、気に入ってるエピソード何度も何度も聞いて。
うん。
うん、
この間なんか、知り合いのなんか飲み会的なのに行ったら、日本からのハードコアなリスナーの人がたまたま来ていて、だいたい1回のエピソード3回は聞いてますって言ってた。
バカだね、その人はね、完全に。
まず生で聞いて、その後ローで聞いて、で、エピソードが配信されたらもう1回聞くって言ってましたね。
ああ、そう。
すごいな。
バカすぎるな。わかるけどね、そういうその、アージというかなんか、そういう、何、ね、もうどうしてもこうね、何度も聞いちゃうみたいな。
そう。
あるけどね。
そうなんだよ。
それに値する何かがあるのか、本当にっていう気はするけど、まあでも人によってそのね、価値観は違うからね。
いや、もう聞いてもらう分には全然ありがたいですけどね。
うん。そうだね。うん、っていうかね、暑い。
お、暑いね、今日は。
そっち暑い？
今日は暑いね。先週ほどじゃないけどね。先々週か？なんかすぐ暑い時あったよね。
うん、あれはもうしょうがない。あれは暑いっていう、あれだったからみんなもう分かったけど、昨日と今日はさ、これ予定してたの？
予定してないね。びっくりしたね。 聞いてなかった。
もう全然聞いてなかったけど。
うん。
何これ熱いじゃんって言ってさ、急に。90度とかなっててさ、は？何これ聞いてないよ、この週末こう暑いとかっていう話はと思ってさ。
そう。
昨日はもうなんか急に暑かったからすごいびっくりしたのにさ、今日もしかしてそんなこと繰り返すかと思ったら繰り返してきたね。
うん。
昨日ほどじゃないけどね。
そうね、うちはね、あんまりこう暑くならないんですよ、部屋はね。
あ、そう。
だけど今日会社来たら、週末そんなガンガンにエアコン効いてないんで、収録してる部屋がめっちゃ暑いですね。
いいね、サウナみたいな感じで。う
ん、そんな感じ。
暑いわ、もう温暖化がもう厳しいわ。あと何年ってさ、よし、17年ってさ。
何が？
17年ぐらいでもう戻れないとこに行っちゃうから、それまでに何とかしないと、もう地球終わりますって言って。
そうか。
煽ってて、確かあと17年とかそのぐらい言ってたんだけど、それをもうなんか反対側の人がオフィレハヒレつけて、17年後に地球がなくなるとかって、
うん、
まあ言ってるんだけど、まあしょうがないわな。暑いわ。
温暖化っていう言い方はあんま良くないっていうかさ、その効果的にはクライメートチェンジなんであって、別に暖かくなるだけではないからね。
まあ全体が暖かくなってんだから温暖化なんじゃないの。温暖化してるけど、
うん、
それはまあ一直線に上がっていくだけじゃないからさ、ね、上下にこう揺れながら動いてから、その局所的にはね、逆の方向になってるところももちろんあるだろうし。
あるし、
うん、
だから温暖化したら氷が溶けて、その分で寒気が来てみたいなこともあるからね。
うん。ヒマラヤ、なんかちょっと前ヒマラヤの写真かなんか出てたじゃん。ヒマラヤのインドとか中国とあの辺のヒマラヤの氷がもう、だいぶ減っちゃってるよっていうね。
うんうん。
うん。まあ、温暖化してるからね、実際に。
そうね。
うん。まあ、温暖化してる影響で、寒波とか来て、ものすごい雪が降るところも出てくるっていうだけで。
そうそう。
まあ、暑いわ、しょうがないわ。
今日はね、いつもストリーミングに使ってるミックス LR っていうサービスがあるんですけど、なんか一週間ぐらいサービスが落ちてまして、なんかデータベースサーバーがぶっ壊れたらしいのかな。なんかよくわかんないけど。
あ、そう、バックアップなし？
うん。今はセカンダリーからリードオンリーでずっとやってますって言ってて、でも配信開始するためにはリードオンリーだとできないから、もう実質サービスがずっと止まってるっていう状態ですね。
すごいね。
うん。
そんな今でもそんなサービスあるんだ。
びっくりしたよね。まあ、頑張って復旧してほしいんですけど、今日はだから、自分のサーバーでストリーミングしてますので。
うん、何が違うのか僕からは全くわからないけど。
そうだね。聞いてる人もまあ、ブラウザで開けば聞けるんで、あんま違いはないと思いますが。
何？ブラウザじゃない聞き方もあったわけ？
今まではその、うん、MixLR の iPhone とか Android のアプリがあるんで、それでまあ聞けてたんですよね。まあブラウザーでも聞けてたけどね。
ああ、なるほどね。あ、そうなんだ、うん。ブラウザーでしか聞けないんだと思ってた、ライブだと。
うんうん。
うん、あ、そうなんだ。まあ暑いからさ、もう映画でも見に行こうかなと思ったのよ。
ああ。
涼しいじゃん、映画館って。
そうだね。
うん。だけどさ、時間がないね。
うん。
今日さ、5時からどうって言われてさ、5時だとさ、もうご飯食べたらあと2、3時間しかないんだよ。
そうなんだよね。
うん、びっくりしたよ。もうなんか、えと思ってさ、買い物でも行くかって言ってたのにさ、それ、よく考えたらもう時間ないじゃんと思って。
いや、僕もそう、今日行くか、昨日かな、トイストーリー4見に行こうかなと思ってたんですけど。
え、トイストーリー4なの？
うん。
メインブラックじゃなくて？
ではないね。
メインブラックじゃないの？
そっちもあるけどさ。
メインブラックのブラックは、メインブルーっていう言葉をかけてるっていうのは、前のエピソード聞いた人はわかるかな？
話してた気がする。
うん。警察のことをメインブルーっていうね。青い制服着てるのでメインブルーっていうので、それにかけてメインブラックで黒い服を着てる人たちなんで。
うん、うん。
まあ、その、警察っていう言葉をもじってるっていうね。
はい。
まあ、それはどうでもいいんだけど。だからメインブラック見ようか、チャイルズプレイ見ようかっていうふうに思ってたんだけど、チャイルズプレイさ、チャッキーのやつ？
うんうん、
チャッキーとかもうさ、もうどうでもいいじゃん、今更さ。今更どうでもいいんだけど、あれさ、オーブリープラザー出てるじゃん。
うん、ちょっとわかんないんだけど。わかんない。
そうなん？
うん。
オーブリープラザー知ってるでしょ？
オーブリープラザー知らない。
パークス&リクリエーションっていうさ。
はいはい。この間も話したね、それね。
ザ・オフィスをパクったような感じの。
そうだね。舞子さんが話してるのかな？
あ、そう。
そうだね。うん。
そう、パーク&レクレーションっていうザ・オフィスをパクったような感じの、だけどだまただいぶあの雰囲気は違うんだけど、
うんうん、
パクったようなアメリカの、うん、シットコムなんだけど、それに出てくる一人の役でさ、知らないよ、オブリプラザとさ、あの、クリス・プラットとかさ、すごいそれで、めちゃくちゃ面白い役をこう、シーズン6とか7ぐらいまで出たんだかな、もう、すごいんだけど、それは。まあ、アメリカのコメディっていうか、最近のシットコムっていうか、そういったやつがどんな感じなのかっていうのを知りたければ、それを見ると非常に面白いんだけど、それで出てきて、それのオブリプラザが面白すぎるんだけど、なので、その彼女が出てるから、見たいなーってちょっと思ったんだけど、チャッキーだからさ。
ああ
っていうね。でも、オブリプラザ自体がね、あれなんだよ。ちょっと変な人っていうカテゴリーの人なのね。
うん。
なので、それに出てくる、そう、まあ、ホラーとかに出てくるのはすごく彼女のなんていうの、キャラクターに合うっていうかね。いいんだよね。知らない？この人、ネットでは相当人気がある。
うん。
ネットではっていうこともないけど。
今ググったけど、まあ、見たことはある。うん、あまり名前として認識してなかったけど。
そう、この人なんかちょっとね、オークワードっていう言葉が一番似合う女優っていうかね、インタビューとか聞いててもね、ちょっとね、おかしな雰囲気になるのよ、常に。ちょっと、おかしなこと言っちゃったお互いみたいな、そういう感じに必ずなるタイプの人なのね。それがね、めちゃくちゃ面白い。だからそれがね、素のキャラクターっぽいところもあるので、それが余計面白いんだよね。
うん
うん、で本人も実際そんな感じだって言ってて、で、やってる役もそんなわけなかんないオークワードの役が多くて、なので非常にこう人気があるんだけど、なのでどうしようかと思ったけど、チャッキー見てもしょうがねえしな、メインブラックかな、うん。トイストーリーはなんかもう、なんかパソコンの上で見たいな。
そうね、まあ、わざわざ見に行くほどでもないとは思いつつ、
うん、
まあでも1時間半ぐらいだからサクッと見れるかなと思って。
ああ、まあね。もうトイストーリーなんてあれなんじゃないの？もうリアルタイムでさ、レンダリングまでして見れるんじゃないの？
確かに。
もう、シナリオだけダウンロードして、
そうだよね。
あと、全部自分でこうなんかね、レンダリングしながら見れちゃうんじゃないかって言っちゃうんだけど、その場で。
AR みたいな感じでこう、シナリオをダウンロードしてね、Mac Pro あれば再生できますみたいな。
視点がだからちょっと自分では変えられる少しだけね。とかね、もう映画なんだけど、一応こう視点がこう、30度ぐらいは動かせれるみたいな。
うん、できそうだね。もうそういう世界になっていくよね、多分。
トイストーリーみたいな完全ね、CG のやつはもう、
うん。
将来、最終的にはそうでしょ？
だろうね。
うん。
しかもまあデータだから、その分、何、ダウンロードする量も少なくて済むというか。
うん。まあレンダリングするのは大変だろうけどね。その後が。
マークプロが必要ですっていう。
マークプロ必要かもね、本当に。うん。結局行かなかったの？
うん、昨日見てた、見ようと思ったんだけど、まだ始まったばっかり、今週始まったばっかりなんで、なんか、隅っこの席しか空いてなくて、
うんうん、
まあ、せっかく行くのになんか、変な席だったらやだなと思って。
うん、まあね。っていうか何もうサンフランシスコの映画館とかもみんなあれなの？足伸ばせる感じで。
そうそう、選べるんだよね。なんか IMAX はそうじゃないんだけど、IMAX 以外のやつは全部フルリクライニングみたいになってて、フルじゃないか。まあ、かなり伸ばせる感じ？
うん。もうあれじゃないともう見れないよね。
そうなんだよね。
うん。もう、めんどくさい。
あれで見ると。
狭くて足が伸ばせないところじゃもうなんかね、家で見た方がいいもんね、だったら。
そうそう。で、まあ座席指定もまあできるし、まあ当然だけどね、最近までできなかったからね。
あ、そう。
指定も。
うん。そうなん？こっちはね、もうそのマウンテンビューの、Google の隣にある映画館が、もうだいぶ何年間か前からずっと、全席予約で足伸ばせてっていう、
うん、
ラグジュアリーなんとかっていうやつのシートとかそんな名前だったと思うんだけどさ、それずっとやっててさ、もうそこに一回行ってからはもうそこ以外で映画見るのは無理だよ。
そうだね。
うん。他のとこも最近はだから真似っていうか、それと同じようなことやり始めて、もうお客さんがそっちにやっぱ行っちゃうからさ。
うん。
だからうちの近所のところのやつもそれになったし、うん、みんなそれになってる気がするけどね、最近はね、もうさすがに。
うん。
見に行く人自体もなかなか呼べないんじゃないの？昔と違って。
うん、
値段もまあまあ上がってるってのもあるし、僕が来た頃はなんかね、週末って言ったらみんな映画見に行ってたけどさ、今はね、ネットフリックスとかをビンジウォッチするっていう選択もあるからね。
うん。
うん。他に見る、消費できるコンテンツもたくさん昔と比べてあるから、どうしても映画館にっていう感じでもないだろうし、
うんうん。うん。
映画館自体がだいぶこう、良くないと、
それはあるね。
で、何？今日は何の話？
なんですかね。
那須川天心対亀田興毅？
あー、見てない。
どうしようもなかったな、もう。本当に。あのさ、将棋がさ、アメバ TV で見れるとかって前言ったじゃん？
うん。
だからさ、時々さ、思いついた時に開いてんのよ。で、見れるようになったからさ、よしよしと開くんだけど、大体、あれなのよ。まあ、時間がおかしいからっていうのもあるだろうけど、大体藤井聡太の前やったやつの、なんかリプレイみたいなやつやってて、最初はこう見てると、お、なんかやってると思って見るんだけど、あれ、こいつと前やんなかったかなと思って少し見てると、あ、これ、この将棋も見たわ、前っていうさ。棋譜しか見てないんだけどさ、一応さ、誰と何やってるかはさ、ずっと見てるからさ、知ってるじゃん。
うん、
で、まあ一応解説もあるし、リアルタイムというか、その、映像で流れてるからちょっと面白いんだけど、まあ一応、見ると同じようなもん。ていうかあれ、全員、誰でもやってるわけじゃないからさ、なんかやっぱ人気がある人、っていうことで藤井聡太とかタイトル戦だけやってんだろうね。
うん、そうだね。
とりあえず。で、まあ、時々見るんだけど、それで見てたらなんか、亀田がなんとかとかって、なんかで見てさ、はぁと思って、亀田興毅って、まだやってんだこの人と思ってさ。
あ、引退したんじゃなかったっけ？
引退したみたいだよね。引退したんだけど、そう、なんか見たら引退したんだけど、なんか、那須川天心っていう若い人、
はいはい。
キックボクサーらしいんだけどさ、そいつとなんかやるとかって言っててさ。で、それでやったら倒したら1000万とかなんかわけわかんない企画。
ああ。
みたいで。で、ちょろっと見たら、亀田興毅の、お父さんが出てたからさ、ああ、こいつはダメだと思って。亀田興毅は別に、まあ、ね、頑張ってる人だからさ、あいつ自体のキャラはどうかと思うけどさ、
うん、
まあ、自分がやってる人だから、まあ、何言っても好きなこと言って、ね、嫌われ役でも何でもいいと思うけどさ、あのお父さんダメじゃん？あいつは。あいつはダメじゃん、全然さ。自分やってないから、自分やってないのにね、子供たちに無理やりそういうことやらしてさ、ね、むちゃくちゃなことやってるから、あいつはしょうもないやつだから、いらないなと思ってたんだけど。まあ、3ラウンドだけだし、引退してる人だから、どうしようもないなと思って。っていうか、そんな話はどうでもいいんだ
よ。どうでもいいね。
さすがにこれはどうでもよすぎる。そんな話はどうでもいい。
膨らまないよ。
うん。なんだろうな。一番ちょっとね、先週、ちょっと、おーっていうのはね、あったのはね、ゼルダの続編？
ああ、はいはい。
これは、どうかと思うんだよ。やばいんだよ。ちょっとやめた方がいいと思うんだよね。
やめた方がいい？
うん。僕、ゲームはさ、しないわけ。
うん。
ゲームは、何度も言ってるかさ、ドラッグだからさ。
ええ。
ね、ドラッグは選ばないといけないので、自分で選んだドラッグしかやらないんだけど、基本的に。で、ゲームは、僕はいらないっていう、思ってるわけ。
うん、
もう、やったからたくさん。なんだけど、ゼルダはやらざるを得なかったので、やったら、200時間ぐらい解けちゃったっていう。そういうね、歴史があるので、
うん、
これは良くない。このドラッグは非常に危険で良くないっていう。
追加のコンテンツも買ってたもんね。
まあもちろん全部買ってるよ、もちろん。
ええー。
で、しかも僕なんかあれだよ。何にも見ないでやってるからね、一個も。全然解けないのもいっぱいあって、てか、僕まだ終わってないんだよ。
うん。
最初のやつも。もう一応、ボスは倒してるよ。
うん。
ボスを倒した後、まだいろいろやれるんだけど、ボスはもちろん倒してるんだけど、その後にやれるね、攻略できるものでいくらでもあるんだけど、それ全部僕まだやってなくて、いろんなやつをね、やり残してるわけ、ちょっとずつ。
うん。
で、まあ、それ、やり残してる理由の一つは、やり終わっちゃうのが怖いっていう。やり終わりたくないっていう、
ええ。
っていうのがあって、で、やり終えてないんだけど、で、ちょっとずつ少しずつ残ってて。で、これまた次のやつ出るとか言っちゃうとさ、俺どうすんのよ。やるの？やるの？どうすんの？ん？って感じでしょ。
E3 の任天堂の発表で、最後にちょっとワンモアシング的な感じでね。
うん。
続編制作中ですっていう。出たんですけど、まあでもこれでもう次出るの分かったから、プレイし終わっても大丈夫じゃないですか。
確かにね。
なくなる不安がないわけですよ。
そうだね。説得力あるね、それはね。あー、もうどうすんだこれっていう。
うん、
だって、一応な、追加コンテンツはさ、何回かこうあってさ、そのためにこう買ってやってるけどさ、それ一個ずつは別にそんな、何 ?100 時間、200時間っていう話じゃないんだけどさ。
うん、
こう新しい続編っていうのはさ、多分、100時間コースでし
そうだね。フルタイトルですもんね。出るとしたら。
でしょ？これやばくないか？これいつとか言ってないよね、だけどね。
いや、まあ言ってないから多分まあ、3、4年とかいう世界じゃないですかね。
ああ、そう。3年とか4年とか、そんな先の話をしてたんだ。
わかんないですけど。僕のなんか、この間白郎さんとも話してたけど、こういう対策をアナウンスしてから出るまで、まあ3、4年出るの普通っていうのがありつつ、でもまあ最近はね、ちょっと早くなってきてるから、まあ2、3年出てもおかしくないかもしれないですけどね。
まあ、そうね。同じことしてもしょうがないから。
まあシステムとかもね、どこまで追加するとか変えるとか、あるのかもしれないですけどね。
そうね。いろんな、そうだね。まあ絵的にもいろいろ変わっちゃうかもしれないし、いろんなものが本当実際は変わっちゃってて、ただ世界観というかね、そういうのが、こう、継承されるだけなのかもしれないしとかね。
うん、うん。
絵的なものとかシステム的なものは継承されるけど、実は世界観そのものが全然違う。100万年前の話とかね。
はい、は
い。いろいろわかんないけどね、どういうふうに続くのかとか。
まあ、シークエルって言ってるけど、どうなのかな。
確かに。あ、
続編、
そうだね、
話が続編とは限らないですからね。
あ、確かに、シークエルって言ってたね。
うん。
うん、なるほど。そうだな。ああ、これは本当にちょっと、知りたくなかったなって感じだったんだけどさ。見たっていきなり息子に言われてさ。
うん。
何がって言ったらいきなりリンク送ってきて、クリックしたらそれ、映像が始まっちゃったからさ。
うん。
いやいや、どうすんだこれ。やりたくない。やりたいんだけどね。
やりたいけど、やりたくない。
やりたいんだけど、やりたいんだけど。時間が解けちゃうんで。
うん。
困ったなっていう。
そうですね。
何かな。
この間のエピソードで僕が Z シェルのことを Z 種って言ってたんですけど。
うん。
まあちょっとツイッター方面で Z 種って発音するの初めて聞いたっていう人が多くてですね。
うん。
ちょっとツイッターでこう、投票してみたんですけど。
うん。
結果としては、半々ぐらいかな。やっぱ一番多かったのは Z シェルが一番多かったのかな。
Z シェルはないでしょ。あ、まあでも、イギリス的にはそうか。
そう、イギリス的には多分そうで、まあ僕のフォロワーの人は日本の人が多いから、まあこの選択肢の中で一番近いのは Z シェルだと。
日本だと Z って言うんだっけ？
日本は Z ですね、多分。
あ、そう。
G って呼ぶことはほとんどないんじゃないかな。
あ、そう。
で、まあ、Z 種と Z シェルが半々っていう感じでしたけどね。
Z、ん？ Z 種と Z シェル？
はい。
なんで Z シェルはないわけ？
あ、Z シェルもあるよ。だから Z 種 25%、Z シェル 25%、Z シェル 40% ですね。まあ、残り Z 種とか、まあ、いろいろいるみたいですけど。まあ、Twitter のこれ選択肢が4つまでしかできないんで、とりあえずその3つにして、4つ目をアザーにした感じですけどね。
Z種。
まあ、アメリカで仕事してるんで、みんな Z 種って言ってる気がするんだけどね。
うん、他でなんか聞いたことない気がするけどな。まあ、Z 種なんて使ってる人あんまりないと思うんだけど。まあ、時々いるんだよな。
ああ、シェルを？
うん、Z
種。でも次の MacOS カタリーナからデフォルトになるらしいですから。
うん、うん、そうだね。あ、そうだ。それチェックするの忘れてた。カタリーナ入れたけど。
あ、入れたんですか？
うん。一応、それ入れないとさ、スウィフト UI で遊んだ時にさ、リアルタイムでこう、レンダリングとかするのとかで遊べないからさ、しょうがなく、しょうがなくってことはないんだけどさ、APFS で簡単にパーテーション切れるからさ。
うん。
なので、もともとなかったんだけど、パーテーションそれ用に切って、そこに入れることにしたの、とりあえず。まあ、上書きしちゃっていろいろと後で困ると困るんで、
うん、
とりあえず150ギガぐらい切って、そこだけカタリーナ専用のパーティションにして、で入れてやって遊んでるんだけど、まあ切り替えがめんどくさいからさ、再起動しないといけないからさ、なので、頻繁にやるわけじゃないんだけど、どうしても試したいことがあったりとかしたときは、それでやるって感じで、ちょっとやってるんだけど、一応 X コード自体はさ、別に動くから、
うん、
でシミュレーターも動かせるから、別にだから今の普通のモハベの状態で、スイフト UI とかで遊んで、プレイグラウンドで遊んでとかで、まあプレイグラウンドで遊ぶっていうのはちょっと見ないんだけど、シミュレーターで起動して動かすっていうふうにやれば、いろいろ遊べるからいいんだけど、そうだね、スイフト UI の話した？ スイフト UI は結構衝撃的でしたけど。
そうですね。
うん。
いや、ちょっとだけはしたよ。まあでも、白郎さんと僕なんで、まあ。
まあ、ね、関係ないもんね。使わないしね。
そうそうそう。
うん。スイフト UI は iOS デベロッパー的には超爆弾というか、
うんうん、
すごい、来たーって感じだったけどね。スイフト、スイフトの、リリースと同じぐらいの衝撃だったね。WWDC 的には。久しぶりの、なんか、すごいのが来たなっていう感じだったね。うん。
うん。そうか、だからモハベの X コードでも Swift UI も使えるけど、ライブプレビューするためにはカタリーナじゃないとダメってことですか？
そうそうそう。そのランタイムが OS に入ってないとできないんだよね。
うん。
シミュレーターを起動すれば、そのシミュレーターは、iOS 13ベータが動かせるから、そいつにはもうランタイムが入ってるから、できるっていうね。
うん、うん。
うん。普通の、だから、UI キットとかあったやつのラッパーじゃないからさ。
うん。
うん。新しい OS の新しいランタイムがないと動かないんだよね。で、まあさ、これ、Swift を仕事で使ってる人的にはだいぶこう衝撃なんだけど、僕的にも結構、まあ僕も Swift 結構長いこと使ってるけどさ、だいぶ衝撃でさ、何がさ、これ一番衝撃だったかっていうとさ、Swift UI で発表されたそのテクノロジーとかで、こう新しいシンタックスとかも使ってるわけ。
うん。
Swift 5.1? 今 5.0 なんだけど、まあ 5.1 に入る。で、5.1 の機能を使ってるんだけど、その機能、使ってる機能自体がまだ、その議論されてない機能とかも使ってるわけよ。
うん。
てか議論されてるんだけど、どうするかまだ決まってないやつとか。あったりとか、てか、一個はね、まだ話もしてなかったんだよね。で、普通、基本的にスイートさ、一応オープンソースってことになってるからさ、一応どんな機能がつくかっていうのは全部さ、フォーラム上で議論するわけ。
うん。
で、フォーラムで議論して、で、その議論、誰かがさ、こういう機能があった方がいいんじゃないかって言って、その機能を、まずこう、何プロポーザル、ピッチするわけ。で、ピッチしてみんなでこう、あ、それをこうした方がいいんじゃないか、あした方がいいんじゃないかって話をして、で、これはみんなね、コンセンサスが取れそうだっていう話になったら、そこで正式なレビュー、あ、レビューじゃないや、それプロポーザルを書いて、そのプロポーザルが来たら、それに対してみんなでさらにレビューをして、いい、良くない、これはいらない、いるとかって話をして、で、それをもとに最終的には、そのコアチームっていう人たち、まあ何人か、コアチームの人たちが、7人か8人ぐらいいるんだけど、その人たちが、その全ての議論の、その、何、結果を持ってきて、持ち寄って、みんなで議論し、その人たちが議論して、その人たちが決めるわけ。
うん。
で、一応だから、オープンに議論を全部してんだけど、コアチームのその決定とかそういったところは、まあ、アップルの社内のどっかでやるんだろうね。一応、今、Google で働いているクリス・ラトナーはまだコアチームのメンバーの一人なので、彼が参加するときももちろんあるだろうけど、どこでどういうふうにコアチームが話してるかって、コアチームの議論の内容自体は明かされてはないんだけど、最終的にコアチームが何を話して、どういう結論になったかっていうことは、だからレビューフェーズが終わったとき、後にコアチームが持ってくるわけ。みんなで話して、このレビューは通すことにしたとか、このレビューはリジェクトすることにしたとか、っていう話をするんだけど、そういう段階を経てない新しいシンタックスが突然登場したので、みんなこう、フォーラム上ではかなりブチ切れたわけ。
ああ。
それは、一応さ、まあ、大人の人は分かってんだけど、これ一応アップルが作った言語だからさ、で、コアチームのグリス・ラトナー以外はさ、アップルの人だからさ、アップルのものって言えばアップルのものじゃない。
うん。
だけど一応オープンソースでって言って、オープンで議論することで、いろんな人の知恵とか、その、コアチームの人たちだけではこう気づかなかった部分とかっていう議論が出てくるといいなっていう思惑でこうやってるわけだけど、基本的にはアップルの製品の一部というかさ、それを良くしていくためのものだから、ね、その、アップルの人たちの損になるようなことは起きるわけはないんだけど、もちろん。
うん。
で、時々だからね、今までそんなにはないんだけど、何回かはみんながすごい反対したのに、コアチームの人たちはこれでいいって言って通ったことは何回かあるのよ。
うん、
で、後から見ると、その判断自体が間違ってたってことは、基本的には今まで僕はないと思うのね。
うん、
で、まあ、コーチームの人たちは、まあ、本当に言語のプロフェッショナルっていうかさ、 まあすごい人たちなので、彼らがちゃんと議論して、まあ、彼らが気がつかなかった部分とかもフォーラムの中で出てきたやつも全部加味した上で議論して決めたことだったら、まあまあ、それなりにちゃんとこう妥当性があるというかさ、
うん、
それはちょっとなんか近視眼的だったねっていうのは、まあ基本的にないんだよね。僕から見ると、まあない。一度もない。すごいなって。あと、その時はちょっと僕は違うんじゃないかなと思っても、1年後、2年後とか見た時に、なるほどなっていうふうに大体思うことが多いので、僕はすごい信用してんだけど、でも、そのフォーラム上でこう議論するということにもすごい重きを置いてるっていうかさ、これはオープンソースのものなんだっていうのをさ、こう何、前面にこう押し出してる議論をガンガンにしてる人たちからするとさ、全然知らないとこがいきなりさ、仕様が突然降ってきてさ、それはもうすごいブチ切れだったんだよね。その、ツイートというような次の日。
しかも次のその機能の中に入っちゃってるわけですからね。
そう。で、まあ一応ベータだからさ、ベータでもう X コード出ちゃってるから、一応それ試せるんだけど、それまだ話もしてないじゃんっていうやつとかがこうあってさ、さ、だからね、次の日、ツイートウェアが出たその次の日は、それですごい盛り上がって、あの、火消しじゃないけど、そのコアチームの人が、そう、ね、もう事実上俺たちが勝手にやるから、ね、出したんだってことじゃなくてっていうさ、
はいはい。
そう、なんでこういう順番になっちゃったのかっていうのの言い訳というかさ、もうなんか、あの、何他の人たちはさ、勝手にこう勘ぐってさ、WWDC でさ、なんか大発表しないといけないんだから、そんな全部が全部、ちらにね、話せないこともあるだろうとかさ、
うんうん、
アップルし、ね、シンパ的な意見もあったんだけど、こっちの人たちからすると、いや、そういうことではなく、単純にこうタイミング的にギリギリになっちゃって、タイミングがこう手順前後しちゃっただけなんだみたいなこと言ったからさ。
うん。
あ、宣戦布告とね、ハワイの攻撃が逆になっちゃったっていう。そういう感じだなと僕は思って見てたんだよね。実際にはそうね、ちゃんとやる意図はあったんだけど、結果的に伝わっちゃったのが順番が逆になっちゃったっていうさ。
まあでもそれプロポーザルを出してから実装するのでは多分 WWDC に間に合わなかったっていうのは実際そうなんでしょうね、多分。
そう。でね、だいぶ前にそのコアチームが決めたルールとして、プロポーザルを出すときはもう実装がないとダメっていうふうにしてんのね。でテスト実際に手を動かしてコード書いてそれがどれぐらいしっくりくるかっていうのが分かんないと机上の空論になるからダメだっていうルールになってるのよ、
うんう
ん、で SwiftUI に関してはもう実際にこう動いてるコードがすごいたくさんある。もう SwiftUI でさ実際にこう WWDC でこう説明してるからさ、うん、もう動いてるわけ実際に。でそれはもう Apple 社内ではもうだいぶ前から SwiftUI で開発をしてるんだよね。
そうだね、
もちろん、すごい長い時間かけて開発して、それで言語仕様も少しずつ作って変えて、これが一番良さそうだっていうシンタックスにも落ち着いてはいるんだよね。で、だから実際にそのユースケースがすごい強いユースケースがあるから、多分それで行くんだろうっていう感じで、まあ彼らは思ってただろうけど、一応だからどういうシンタックスになるかとかっていうこともさ、フォーラム上で議論した結果で決まっていくんだっていうファンタジーが一応あったんだけど、そのファンタジーがこっぱみじんになっちゃったので、うん、みんなこうかなり紛糾してね。
それはない、どういう機能なの？それがないと SwiftUI が実現できないようなこと？
そうだね。SwiftUI のシンタックスではもう書けないんだよね。普通さ、だからさ、クラスとかさ、ストラクチャーとか書くときにさ、そのメンバーをこう書くじゃない、
うんうん、
メンバー、このメンバーね、インテジャーですとか、このメンバーストリングですとか書くんだけど、そのインテジャーだって言ったらそこには数字とかが入れれるんだけど、実際にはそのメンバーの向こう側に本当のストレージがいて、プライベートなストレージがいて、そいつがいろんなことを実はやってて、ユーザーから、そのストラクチャーのユーザーからね、見ると、インテジャーを1とか2とか足したりとかしてるだけに見えるんだけど、実は裏ではこんなロジックが動いてるみたいな、そういった機能を、が今プロポーザル出てるんだけど、そういった機能とかも、それはね、実はちょっと前からプロポーザル出てて、どうしたらいいかって話はしてたから、ああ、SwiftUI やるために必要だった機能なんだなっていうのはあるんだけど、
うん、
まあそれとか、あとね、他のね、これフラッターとかさ、リアクトとかとすごい似てるんだけど、
うん、
その、シンタックスが。一応だから、その何、DSL として、あの SwiftUI 定義するために、必要な機能っていうのが新しく出てて、それはもう完全に Swift っぽいそのシンタックスじゃない書き方ができるんだよね、
うん、
で他のフラッターとかだとみんな一応アレイとかそういうのになっててカンマでこうつなげてていろんな要素がバーって書けるんだけど、 SwiftUI はどうもそのカンマ があるのは、その、見た目的にも美しくないということで、カンマを全部取って、うん、HTML を並べるみたいに書こうっていうのが目標にあったみたいなのね。
うん、
なので、それを実現するための、その DSL、それ専用の DSL を実現するための機能っていうのが、まあ一つあって、それがだから手順前後で、今プロポーザル出ててそれどうするんだって話になってんだけど。
なるほどね。
うん。で、それが必要だったんだよね、彼らには。
そうか。だから、Swift UI のデモとかのビデオを見たときに、まあ、書いてるコードがもう、まあ、Swift っぽくないというか、まあ、うん、ほとんど DSL ですよね、だからね。
そう、完全 DSL になってて。それはだからで、普通、今のままの Swift だと、そういうふうには書けないので、シンタックスエラーになって書けないので、
うん、
それを実現するための新しい言語機能としてっていうのがあったんだよね。
書けるとしてもすごい、こう、複雑になっちゃうというか、
そうそうそう。まあだから結局カンマで繋いでってとかさ、ドット繋げてってみたいな感じで、まあ、だから普通にあるやつだと、リアクトなんかでもそうだし、フラッターなんかでもそうだけども、みんな基本的にはそう、要素がたくさんこう並べてあるっていうのを、うまくインデンテーションで並べてそれっぽくなってるっていう感じなんだけど、Swift UIはもうほぼほぼ HTML が並んでるだけみたいな、そういうような書き方ができるんで、だいぶ言語構造的にこう、いろいろやっちゃってる感じがあるんだよね。
うん、
それ見たときにさ、うわって思っ、これだって書けないからさ、シンタックスとしてさ。だから、うわって思ったんだよね、それは。うわ、これは、すごい、やばいんじゃないのっていう、
うんうん。
うん。そしたらやっぱりいろいろとあったみたいで。だからね、その WWDC の次の日とか、その次の日ぐらいのフォーラム見ると結構紛糾しててすごい。みんななんかもう怒ってる人がもうブチ切れてて、俺はだからもうそういう人のことには一切関わらないとかって書いてる人とかもいるしさ、うん、こんなものがオープンソースなんて茶番だみたいな感じでもうブチ切れてる人もいるし、そんなの最初から分かってるじゃないか、こんなもんアップルの製品だって開き直ってる人もいるし、みたいな感じで。
そうね。だからでも切れてる人の中でも多分実際そうなんだっていうのは理解しつつ、でもそれをこう見逃してると、こうせっかく作ったこういうオープンのエコシステムとかいうのが、まあ、建前だけ、完全に建前だけになっちゃうから、まあ理解したらとしても一応こう反論しておかないと、次の時にはもっとうまくやってほしいっていう、そういうのもあるんじゃないですかね。
そうそう。あとまあ、ちょっと今回、そのコアチームたちがちょっとミスったのは、その、これはまだ、何?リリースしたわけじゃないから、まだこれからの議論でいろいろと変えていく、変わっていく部分もあるみたいなこと言ったのね、
うん、
でみんなそれで一応落ち着いてじゃあ議論しようと、一応だから強いユースケースとして、まあ、だから基本的に言語使用を決めるときにそのどういうユースケースがあるかっていうのが一番大事なこうモチベーションになるんだけど、机上の空論してもしょうがないからね、実際こういうふうに使いたいで、こういうふうに使うときこういうのが便利だからっていうのがあるんだけど、そういう人にはまあ強力なユースケースとしてあるわけじゃん。でもずっと社内で使ってたんだらさ、いろんなこうね、どうしてこれが必要なのかっていうのはいろんな強い議論があるだろうっていう前提で、でもまあシンタックスはいろいろと見直せる可能性があるからと思って、そっからみんな気持ちをこうね、持ち直してまた議論が始まったんだけど、それから1週間か2週間ぐらいして、そろそろその議論がこう収束にね、こう向かってるって言った時に、で、一応だから Swift UI で今出てるシンタックスをまた全然違うタイプのそのシンタックスみたいなやつをクリス・ラトナーとかが後からこう提案したの。この方がいいんじゃないかみたいな感じで言ったら、コアチームの人がそのシンタックス変えちゃうと WWDC のビデオ全部無効になっちゃうんで、ここはもう変える気は実はないんだみたいなことを
言っちゃった。
コアチームの人が言って、それだから言わない方が良かったね。議論したけど、やっぱりこの方がいいからっていうふうにすれば別にふんっていうふうにね、一応みんなここ紳士協定的に黙って終わらせれたのかもしれないのに、
うん、
いやここはもう今更ね、それ変えちゃうとこういろいろとね、ちょっとあれがコストが高すぎるんで変える気はないみたいなこと言ってさ、それでまたみんな怒ってぶち切れててさ、ほらっていう、じゃあ今までの議論何だったんだっていうさ、
うん、
っていうのがあって、だから基本的にスコープをね、もうちょっとしっかりしとくべきだったんだよ。スコープっていうのはその、何?適用範囲?だからこの議論をしようと。ここはどうしたらいいかっていう議論をしよう。だけど、このシンタックスはもう、実は変えるつもりがないから、悪いけど、ここはね、議論から省いてくれっていうふうに言えば、まださ、
そうね。
そこの議論はしなくてよかったのに、みんな一応、だからオープンで全部、すべての仕様なんかね、みんなで話して、まだ変わる可能性があるかもしれないと思ってさ、いろんなアイデアを出してるのにさ、何全部もう実は決まってるんじゃんみたいなさ。変えるって言ってもほとんどないじゃんっていうさ。そういう感じになってて、それはね、 本当なんか見ててドラマだなって思って。
それはもうだから建前でも、はいはい、あなたの意見は、ね、ありがたく頂戴したけど、まあバランスをとって今回はこれにさせてくださいって言えばよかったのにね。
そうそう、本当だからね、結局だから今までも何度もみんなすごい議論して大反対したのに、コアチームがね、議論した結果やっぱりみんなはそう言ってたけど、コアチームはこう判断したでいうことは何度もあったわけで、それでその時その都度その都度さ、今までの議論は何だったんだっていうふうになるんだけど、でも基本的にはそういうもんなんだっていう、一応さ、コンセンサスはこうあったわけ。これはコアチームが決める、全部最終的に決めると。ただそれに対して、そう、いろんな意見を出しておけばそれを参考にできるからっていう、我々が決めるんじゃなくて意見を出しておけばコアチームの人が参考になるっていう、そのための議論であって、我々が決めるんじゃないよってことは何度も何度もこう念をこう押したりとかみんなその都度してるんだけど、でもさね、オープンソースでさ、こうやっててさ、実際に自分がこういろんなこと、言語仕様を自分で実装して、アップルの外の人がね、実装して提案してって通ってるっていうのもさ、過去にも何度もあるからさ、
うん、
一応だからこうファンタジーはあるわけよ、ちゃんと。
ファンタジーだね。
うん。
まあだからオープンソース、オープンソースだけどオープンガバナンスではないっていうことでしょ、結局。
そうそうそう。
うん。うん、
みんなで決めるっていうことではないし、そもそもね。
まあだからそれはもうそういうもんだって決めた方がいいんじゃないですか。わざわざ期待させるようなことは言わない方がいいですよね。
うん。でもね、まあ見てるとそんなに期待させるようなことは言ってないんだけど、アップの人はその都度その都度一応ちゃんと間違ってないことは言うんだけど、まあでも一応なんていうの、完全にこう、何、ダメ出しはしないじゃない。
うん、
一応こうやる気のある人たちの面白い意見とかもさ、汲み取りたいだろうし、
うん、
ね、完全にこう火を消しちゃうとさ、いけないので、その辺のね、さじ加減がね、結構難しいなぁと思って見てるんだけど、アップの人はまあ、うまくやってると言えばうまくやってるんだけど、でもまあ、若くてね、こう、気合が入ってる人たちは、ついついこうなんかね、これで世界を征服するんだって言って、なんか、クリス・ラトナーが最初に言ってたその言葉を真に受けて、うん、全部自分たちでね、いろんな意見を出してって、すごい、ものすごいエネルギーを使って議論してる人いっぱいいるからさ、
そこでもクリス・ナトナが出てきて、オルタナティブを提案してしまうっていうのはなかなかいいね。
そう。で、だから、スイフト UI の話とかそういったのも、クリス・ナトナはもう外の人だから知らないわけよ。
うん、
全然。で、全然、ね、違うシンタクスをいきなり提案して、ね、最後の方で提案してってなってさ、それはすごい象徴的なんだけど、で、その後にやっぱりでもこれは変える気がないって言った時に、クリス・ナトナが、ああ、この人は、やっぱりアップルの中の政治のことがよくわかってるなと思ったのは、確かにこれを変えるのは WWDC のビデオが全部無効になるから、これは良くなかったね。じゃあ俺の意見を取り消すって取り消したんだよ。それすごいなと思ってさ、えって思って。
お前はもう社員じゃないだろっていうね、感じ、
うん、お前はもう関係ないから別にそこで忖度いらんぞって思ったんだけど。確かにって言って、これダブダブのビデオが全部無効になるのは、さすがにこのね、修正コストが無駄になるから、ね、それは確かにないな。じゃあこれはこの意見を取り消すねって。すごいなーと思って。
まあでも彼は逆に Google でいるから、そういうところにあんま強く出れないっていうのもあるのかな。なんか彼のその立場というかを利用して、なんか Apple に、の WWDC のビデオを無効にするということができてしまうわけじゃん。それがもし通ったらね。
そうね。
うん。まあ、難しい立場なのかもしれないけどね、そういう意味では。
うん、まあ、そこはだから、アメとムチかなって思ったけどね。ここは引いとこうと。まあ、そのシンタックスが変わらなかったからといって、ね、将来的にすごいことになるっていうほどのことはない、ただの提案なのでっていうのもあって、うまくそこは相手を立てとくっていう。
まあ、確かに、だからここで通しておいて、次またテンサーフロー関係の時とかに。
うん。
またこれを入れたいんですけどっていうのを通しやすくするという政治ですかね。
そう、そういうのはあるだろうなっていうね。
で、そのSwift UI 自体に関しては？
Swift UI はね、今までやってきたこと、今までやってきたこととか、こう何年間かずっとやってきた、何年間どころじゃかもう10年近くやってるとか UI キットベースの、
はい、
あの、コードじゃないので、またゼロからやり直しっていう、そういう感じ。なのでね、iOS で、コード書きたい人は今からやるといい。
そうだよね。
うん。今始めたら、ほとんど、ほぼ一生のスタートができる。
いや、だし、その、WWDC のビデオも見たし、あと、ツイッターでね、なんか、デモみたいなのよく流れてくるんですよね。その、アニチフみたいなので、 左側にコードがあって右側にプレビューがあるみたいな、この UI は100行ぐらいの Swift UI でできてますみたいな、
うん、
まあ、そういうの見るとまあなんかすごい直感的だし、まあ、DSL もよくできてるし、まあ、すごいベストプラクティスな UI がすごい短いコードで書ける、宣言的に書けるっていうのはすごい魅力的だしね。
うん、これはだからすごい、まあフラッターとかずっとやってる人とかは多分すごい親和性があるというか、
そうね、
うん、いいと思うし、うん、リアクトもまあまあそれに近い。
そうだよね。だから、うん、
からね、
イベントハンドラーとかを自分で書くんじゃなくて、こうデータと状態を定義すると、あとはフレームワークが勝手にアニメーションとかしてくれるっていう、
そうそう、
感じですもんね。
そうそう。うん。だからずっと iOS だけっていうか、のネイティブでやってた人とかは、だいぶこう、パラダイムシフト感が強いので、
うん。
結構厳しいね、これっていう。
でもあれでしょ？その、既存の UI キットだと、こう、一部の画面だけ Swift UI で書くとか、そういうのもできるわけでしょ？
それは両方側でもちろんできる。
うん。うん、
ただまあ、それもちょっと、まあ、だいぶこう、アクロバチックな感じがするので、厳しいんだけど、うん、でもまあ、最初はそうだろうね。そうやって少しずつ、一部の UI、一部のビューを Swift UI で書いて、UI キット上で動いてるアプリに、乗せてくっていう感じで使うのかな、最初は。
うん。
うん。Swift UI ベースのアプリに、もともとある UI キットで動いたビューを乗せるっていうのは、そんなに、まあ、それもあるっちゃあるのかもしれないけど、うん。逆の方がやりやすい気はするけどね。まあ、どっちがやりやすいのかよくわかんないな。ただ、まあ、iOS 13が動いてないと、動かないので。
ああ、そっか。
そう。だから iOS 12をサポートしませんって言わないと、そのアプリ出せないのよ。
ああ。
うん。なんで僕ちょっとね、今回のダブダブで期待してたのは、前のバージョンのアプリも、一応こう、アップストア上で、こう、
はいはい。
直せる。っていう風にしてくれたら、新しい最新バージョン、メジャーアップグレードのバージョンは、もう、iOS 12はサポートしません。って言って、新しいやつはそっち側なんだけど、前の iOS 12が動いてるバージョンの、そのマイナーアップグレードも一応できるようにしとけば、その何、iOS 12をまだずっと使ってる人も、一応バグがどうしてもあって直さなきゃいけなかった時は、一応それで、何、対応できるじゃない。
うん。今って、12が動く最後のバージョンっていうのはダウンロードはできるんですよね。確か。
できる、できる、もちろん。
だけどその、作者がそのバージョンをこう、パッチを当てたいっていうのはできないっていうことですよね。
そう。
うん。
なので、一回だからそのサポート切って次のバージョン出しちゃったらもう、前のバージョンしかダウンロードできない人は、それはダウンロードできるんだけど、そのバージョンにバグがあって直さなきゃいけないってなった時に、
はいはい。
開発者側の方はやることが何もない、できない。
うん。
なので、僕が今、やってるやつだと、iOS 9をサポートしてるのね。すごいでしょ？
すごいね。
すごいでしょ？ 32 ビットで動くの、エアパッドとかあるって、そのユーザーがいるのでって言って、そのユーザーを捨ててないんだけど、まあ、もう 1% ぐらいだからさ、
うん、
もう 1% の人、もう、見殺しにしましょうって僕は言ってんだけど、まあ多分もう、この iOS 13が出るときには見殺しにすることはほぼほぼ決まってんだけど、一応ではいるわけ。で、見殺しした後に、その人たちはアップデートのお知らせがアップストアからもう来なくなるわけよ。
うん。
彼らはさ、古いバージョンをずっと使い続けてるじゃん？で、アップストア見に行くと新しいバージョン出てんだけど、そこには iOS 10以上って書いてるわけ。で、iOS 9を使ってる人はさ、それダウンロードできないじゃん。
うん。
だからそのバージョンがね、ずっとこう、まあ、一生使っていくしかわけない。一生使っていくしかないわけよ、その人たちは。
そうだね。僕が使ってるなんかアプリで、RS3 リーダーのフィードリーっていうのがあるんだけど、なんか、古いバージョンの UI が好きな人向けに、クラシックっていう別アプリが出てて、そっちはもうアップデートはしないけど、なんか新しい UI が嫌いな人とか、古い OS 使ってる人はこれを使ってくださいっていう、そういうのあるみたいだけどね。
ああ、なるほどね。
うん。
マルチバージョンっていう、なるほどな。アプリをもう変えちゃう。
そうそう。
うん。なるほどね。
本当にコストがでかいんだったら、そうするしかないですよね、今のスキームだとね。
うん、それ以外、まあ、それか、引き続きずっとサポートし続ける。
だから、そうするとでもね、この UI、Swift UI で作ったけど、古いバージョンの人向けに UI キットで作るんだったら、まあ、全然意味ないですもんね。2個作んなきゃいけないから。
無理だよね。てか、iOS13 以上をターゲットにしないと、リンクできないと思うんで。
あ、そうか。
そう。なので、無理かな。多分。うん。なので、あ、Swift UI だから、結構みんなこう、なんて言うんだろうな。こう、いろんなこう iOS エンジニア業界的には結構衝撃があって、これでみんないろいろとね、すごい時間をかけて勉強しないといけなくなったんだけど、Swift UI を使って、それが使われてるアプリっていうのが出てくるのはまだだいぶ先かなっていう感じがするかな。
うん、新規アプリだったらまあね。
もちろんもう新規アプリだったら多分これで最初からやるようにした方が、全然開発スピードも速いだろうし、ね、過去のものとか何もなければ、気にしなくていいと思うけどね。うん、だけどまあ、iOS12 とか11をサポートしないといけない人たちもたくさんいるだろうし。
まあ既存のアプリは特にそうだよね。
うん。
うん、
できるのかな ?13 だったらこっち、まあでもそれは意味、UI、ビュー自体がバージョンによって変わるとか意味ないからね。うん、
ほとんど意味ないですね。まあだから、12以前だとウェブページにリンクするとか、まあ設定画面的なやつで、
うん、
みたいなのはまああるのかもしれないですけど。UI キットで12以下向けに作るんだったら2個 UI 作るわけだから、あんまり
意味ないよ、
ね、嬉しみがないですね。
てか、そもそも12で動くんだったら、それまあ13で動くから別に。
そうそうそう。
それでいいからね、別に。
そうね。
できればそういう風に書きたくないから、そういう人 UI で書きたいんだって、本来はね。うん。うん、なので、なんでそういう風にはしないかなと思うけどね。マルチバージョンが、アップストアがもしやってくれたら、まあ、その、どういう UI でそのアップストアとかをね、やるのかとかもいろいろとめんどくさいんだろうけど、そうやってやると多分ね、新しい iOS だけでしか動かないアプリを作るっていうモチベーションというかインセンティブがものすごく働くので、
はいはい。
うん、実はアップルにとっていいんじゃないかと思うんだけどね。
うん。昔はそもそもその古いバージョンの iOS で動く最新バージョン、一番新しいバージョンっていうのをダウンロードするのも、そんなに昔からあったわけじゃないですよね。
そうだね。前のバージョンがダウンロードできるっていうのは、だいぶ最近の話だけどね。
うん。
うん。まあでも、実際に使うようになる、それがメインになるっていうのは多分2年後ぐらいかなと思ってんだけど、2年後に急にって言われても困るので、いろんなところで、こう、社内のツールだったりとか、
はいはい。
自分でこう趣味でやるやつとか、そういったところではまあ、みんなどんどん使っていくんだろうなと思うけどね。
うん。
うん。
となんかツイッターで見たんですけど、その、多分その、新しい Swift の DSL 的な機能に関係した話のかなっていう気がするのは、なんかそのシンタックスとかをちょっと間違えると、その X コードでエラーが出るんだけど何を言ってるのか全くわからないっていうことを言っていて。
そうかもね。
まあ多分コンパイラーがそこまでまだ賢くないんで、これを書こうとしたんですねっていうのをインファーしてくれないから、なんか、シンタックスエラーなのは分かったけど、どう直せばいいのか全く分からないっていう、そういうエラーが出てくるっていう。
まあ実際、あれだからね、ベータにしか入ってないし、実際にこうまだ、ね、プロポーザルがまだレビューが終わってない段階なので、うん、まだ実装自体がまだオプティマイズは全然されてないっていうのはあるよね。
うん。うん、
というか実際、もうすでに変わってる仕様がいくつかあって、それは動いてない。まだ、レビューの時、レビューしてて、じゃあこうしますっていうのがオーサーが言ってるんだけど、実際のベータ、X コードのベータにはその機能が入ってないっていうのがあるから、いくつかのシンタックスはもうすでにちょっとほんのちょっとだけ変更があるんだけどさ。うん、まあ、その辺は良くなると期待はしてるけど。まあでもね、大体ね、Swiftね、一番大きい問題は、まあ、そのコンパイラーが吐くエラー意味わからんっていうのがたくさんあるんだよね。本当に。うん、なんか関数名マングルされたままのやつもたくさんあってさ、意味上がんないっていうのも結構あって、それはもうバグで上がってるんだけど、うん、まあ、誰もやんないっていうね。
うん。
うん。関数名ぐらいはちょっとこう、デマングルして分かるようにしようよっていうのは何回か誰か言ってたけど。
それでも新しくスイフトでプログラミングを始める人とかもまあいるわけなんで、
うん。
エラーメッセージを分かりやすくするのはだいぶプライオリティ高いんじゃないですかね、本当は。
本当はね。うん。本来は、そのはずなんだけど、 誰もやろうとしてないというか、やってるのかもしれないけどね、少しずつは良くなってるからね。うん、バージョンがちょっとずつ上がるたんびに、エラーメッセージも良くなってるけど、わかんないやつも結構あるからな。
うん、
で、まあ今回のやつは新しいシンタクスだから、またさらに、あれかもね、エラーメッセージがわけわかんない状態がちょっと続く可能性あるけど。
うん。
うん、でもまあ、今までのなんか UI キットみたいなやつとかは、ちょっとなんかこう、わかりにくいっていうか、ね、いろんなこうパラダイム的に理解が難しいと思ってた人とかもね、ウェブとかでずっとリアクトやってた人とかも、やりやすくなる可能性は結構あると思うけどな。
だそうですよね、うん。敷居が下がるというか。
うん。
うん。そっか、でも APFS でパーティションを切るのは、あれだね。初期化しなくてもそのままできるっていう。
そうそうそう。APFS のその機能を初めて使ったけど、そういえばこれパーティション勝手に切れるよなと思ってさ、好きなだけ切れるなと思ってさ、
うん、
もうないのに、ないところにパーティションをこう増やせるっていうね。うん、
新しくだからカタリーナでシステムとユーザーのパーティションが分かれてて、システムの方はリードオンリーになるっていう話だけど、それも多分 APFS のその機能を使ってるんですよね。
そうだろうね。うん。うん、もう一個パーティション作ってそこにモハベインストールして、そこからインストールしたから、それ多分やる必要なかったな。実際のインストールするときは、またディスク選べたから、多分パーティションだけ切って、自分が今使ってるモハベに、その、インストーラーのなんかプロファイルだけ入れて、で、インストーラーを起動してリスタートすると、どこのディスクに入れるかって聞いてくれるから、そこで初めて新しく切ったパーティション入れれば、早くインストールできるかな。僕はそうだと思ってなかったから、パーティションをまず切って、切った先にモハベをインストールして、
はいはいはい、
で、そこでモハベで起動して、そこからモハベ、その起動したモハベ上からプロファイル入れて、カタリーナって言ったから、多分2倍時間かかっちゃってるけど。
う
ん。うん。まあでも自分の普段使ってるディスク見れるのに、自分の、何、ユーザーディレクトリー以下は全部プロテクトかかってて、一個も見れないから、めちゃくちゃ不便だけどね。
どういうこと？
何？ディスクそのものはマウントできるんだけど、僕の、だからユーザーディレクトリー化は、パーミッションがないから見れないのよ。なので、カタリーナで起動すると、僕のダウンロードした、モハベでダウンロードしたダウンロードディレクトリーに溜まってる X コードベータとかも全部見れなくて、それはちょっと不便なんだけど、パスワードもわかんないし、
はいはい。
どうすんだと思って、こう、ワンパスワードこう、iPhone で起動して、それ見ながらこう入れるんだけど、まあ環境をちゃんと作ろうとは思ってないけどね。
うん、
うん、でもまあ安全に使えていいと思うけどね。
まあ確かにメインマシンをベータにするっていうのはね。
ね、なんかあってもちょっと困るしさ。
うん。
うん。と思って。
不安だしね。
うん。まあダークモードとかもちゃんと普通に使えていいなと思うけど。てか僕ダークモード嫌いなんだけど。
ダークモードはでもモハベにもあるもんね。カタリーナで変わるんだっけ、また。
カタリーナでは変わらないのか。あ、でもなんかオートってあったけどな、オートなんてもともとあったっけ？
オートはね、壁紙はあった気がするけど、ダークモードがオートはあったかな。
ダークモードオートってあって、あれこんなあったっけかなとか思ったんだけどな。
オートはモハベにはないね。
あ、そうだよね、やっぱりね。
うん。
うん。っていうかダークモード、みんなダークモードが好きなんかね。
みんないいって言ってるよね。まあ、携帯に関してはバッテリーの持ちが少し良くなるっていう話もあるから。し、あとまあ夜ベッドとかで使う人がまあいるんだろうね。
暗くすればいいじゃん。
そうだけどさ。
うん。
僕もあのダークモードは普段はラプトップでは使ってないですね。
コードを書く画面？ X コードは、の、何？コード書くやつは暗いテーマにしてるし、
うん、うん。
Twitter もダーク、モードっていうのかな、ナイトモードだったか忘れたけど、にしてるし、アプリごとにするのは好きなのよ。
うん。
要するに僕ダークモード何が嫌いかって、全部ダークモードすると、そう、ウィンドウの、何、違いがさ、どのウィンドウにいるか分かんないの、分かんないんだよね。
そうそうそう。いや、そうなんですよね。
これだけどさ、ダークモードの根本的な問題だと思うんだよね。っていうのはさ、ウィンドウ、どのウィンドウを見てるかっていうのはさ、そのウィンドウのさ、影でさ、判断するわけじゃん。
ああ。
で、影っていうのはさ、そう、影っていうのは黒いものだからさ、ダークモードで、その黒いものを表現するときは、それ逆でちょっと白い感じになるんだけど、 影としているものが、うん、コントラストが足りないと思うんだよね。影、これ影ですよっていう部分の、うん、なのでダークモードを使うということは全てのウィンドウを全部全画面で使うっていうのが正しい使い方だと思うんだよね。
ああ、そうか。
うん。で、まあ僕が見てる範囲で若い人は全部、すべての画面を全部全画面で使ってて、スペースをすごいたくさん使ってるっていう人が結構いるから、そういう使い方をする人たちにとってはいいんじゃないかと。僕なんかもうすべてのウィンドウが全部ちょっとずつ端っこに見えてて、クリック一個でいろんなウィンドウにこう行くっていう。僕はだから、コマンドタブとかもあんま使わないのよ。
うん。
基本的にどこに何がいるっていうのはちょっとずつ見えてて、ちょっとそこをクリックするとそいつが出るっていう、そういう原始的なウィンドウ管理をしてるので、難しいんだよね。
え、ダークモードの時って、下にあるウィンドウのそのタブの部分とかはどういう色になる？ちょっと薄い黒になるんだっけ？
いや、黒、同じような黒い。
同じ黒。
ほとんど同じ黒で、僕からすると同じ色だけどね。
じゃあどっちがフォアグラウンドになるか、わかりづらい感じだよね。
僕からするとね、だいぶ分かりにくいね。
うん。
うん。やめてほしいって思って、どっちかと分かんないよっていつも思って、最初は使ってみたんだけど、途中で諦めて、ダークモードはダメだと思って、もうダークモードはもう全然使ってない僕は。
そう、ダークモードは僕 Mac mini だけ使ってて、Mac mini はもうまさにその、全部のアプリを最大化して使うようにしてる。というか、そもそもブラウザしか使ってないから。
まあ、Apple TV もそうだよ、僕は。だから。Apple TV はダークモードだよ。
そうだね。あ、そうか。Apple TV も、ダークじゃないモードがあるんだ。
もともとはね、あったからね。
そうだったね。
今ダークモードよ。うん。だから、まあ、何？字は読みやすいし、だからターミナルとかはもちろんとかもないのか。ターミナルはもともと黒じゃないか、後ろは。
デフォルトは白だね、後ろね。
だよね、そうだよね、うん、確かね。で、ターミナルは僕はもともと白い、まあ、黒にして、緑の字なんだけど、
うんうん、
昔っぽい感じで。これは落ち着くじゃん。MZ 的な感じでさ。
もうすごい古い感じで、
ね。MZ1500 的な感じで。2000かな ?2000 的な感じで。古くて。これが落ち着く。目にも緑で優しいし、
うん。
後ろも黒くて。ちょっと透けてるんだけど。そういう、なんか、コード書くやつとか、ね、そう、ターミナルとかは黒がいいと思うけど。ウィンドウの枠が全部黒いと。もうわからんと思うよ、本当に。
確かに。
みんなよく使わないと思うけど。
まあなんか、スペーシーズとか最大化して使うの、推奨なんですかね、アップル的にも。
みんななんか全部最大化して使ってるやつとか見るとなんかそうなんだって思っちゃうけどね。
なんか Mac の良さがなくなるよなって思っちゃうけどね、それ言ってると。
まあそれが Mac の良さなのかどうかを僕にはよくわからんのだけど、それ使いやすいのかなと思ってさ。クリックしてそれが後ろのやつがピョって前に出てくれるとすごい楽じゃないと思うんだけど、ね、僕はね。
思うし、ドラッグ&ドロップもまあそっちの方が楽だしとかね。
うん。
まあありますよね。
ドラッグ&ドロップとかのスペースとかの上の方にビューって持っててスペースが変わってとかってやってるからな、ようやるなと思うけど。そうそういや全く意味わからんわ。で何スイフト UI やる気になったの？
まあやる気になったというかこれだったらできるなっていう思いましたけど。
うん、まあそう。
昔そのテーブルビューとかを書いたときは、なんか、その時はオブジェクティブ C で書いたんだけど、コードで書く部分と、その後、インターフェースビルダーとかで、とかオートレイアウトとかで、こっから幅万ピクセルとか指定するのが、なんか全然別のパラダイムだから、すごいめんどくさいなって思ってたんで、まあこれはなんかいいなっていうのは思いますね。
アンドロイドとかも今、どういう感じなんだろうな。
なんかそのフラッター勢力っていうのと、あとこの間の Google I.O. でジェットパックっていうやつがあって、そうそうそう、コンポーズ。それもだから多分、まあ似たような感じ。
ジェットパックコンポーズは、あれはコトリンだよね。
そう、コトリンに最適化されてる感じかな。
うん。
でもなんか DSL っぽくはないというか、まあ普通のコードでさっき言ったみたいになんかあれになんか。
そうだね、DSL っぽくないね。普通のなんか。うん、コトリンにちょっとなんかシンタックスシュガー的なやつでやってるような気がしたけどね。フラッターはもう全然違うもんね。言語もダートだっけ？
そうそう。
ダートだし。描画とかも全部自前でしょ？なんだっけ？なんとかっていう描画エンジンで、忘れたけど名前。
うん、
普通のだから、 あの、Android の普通のツールキットっていうか、そういう普通の UI を使ってなくて、全部自前描画で、
うん、
確かフラッターは UI キットも、のネイティブのやつを、まあ、UI キットを使ってるとは使ってるんだけど、基本的には UI キットで書いてるわけじゃないんだよね、確かにあれもね。
うん、
ネイティブで動いてはいるんだけど、ネイティブの普通のビューとか、UI キットのビューとかが直接使われてるわけじゃなくて、全部自前で描画してるっていう。
はいはい。
Swift UI と同じじゃない。Swift UI もだから自前で全部描画しててさ、うん、やはり UI キット、UI ビューとかの上に乗ってるわけじゃないからさ。だからそういう意味で言うと、フラッターと同じやり方なんだよね。
うん、
自前で全部書いてる。まあ、そこアニメーションとかそういうのはもちろん使うんだけど、
うんうん、
UI ビューとかがあって、普通だから UI キットベースのアプリは UI ビューがあって、その UI ビューとか、まあ、CA レイヤーとか、その上で何かを やるんだけど、そういうのじゃなくて、もうもっと下のレイヤーで全部自前で書いちゃうっていう。
UI ボタンみたいなやつにトランスレートするわけじゃないってことですね。
そう、そうじゃない。
うん。
うん。だから、普通にビュー、何、ビューの、そのクラスのヒエラルキーとか見ても UI ビューどこにもないんだよね。
うん。
UI キットの上で直接動いてるわけじゃないから、UI キットと同じレベルのレイヤーなんだろうね、多分全部。
うん。
うん。そういう意味で言うと、フラッターがやってたのを Swift でやって、出るって感じかな、
うんうん、
でそれ用の言語もやってるし、それ用に最適化したそうネイティブなもっと下のレイヤーからやってるから、まあフラッターからするとそれはずるいじゃんっていう感じだと思うけどね。それは俺たちがやったことじゃんっていう。だけどアップル自前で全部やってるから、さらに、さらにもっとよくできるよね、それはね。
まあプライベートなところもアクセスできるしね。サードパーティーではできないですからね、それは。
そうそうそう。で、互換性も、見た目の互換性とかも全部含めて、元々のそのね、コードとかも見れるし、直接アクセスできるから。ね、同じように見えるものを作ってるんだけど、同じものを作れるからね。ゼロから。
うん。
うん。だから、それずるいっていう感じはするけど。
うん。
まあ、Dart っていう言語を覚えるのもな、ちょっと、めんどくさいって気がするけど。
そうね、う
ん。コトリンがまあまあ人気あるから、コトリンベースの方が多分いいんだろうね。アンドロイドでやるんだったら。なのでそういう意味では多分ジェットパックコンポーズだっけ、
うん、
コンポーザル、コンポーザー、コンポーズなのかなの方が多分来るんじゃないか的な気はするけど。
まあなんか筋が良さそうですね。
うん。
うん。DSL のためになんか新しい言語を覚えるっていうのがね。
うん。
まああんま嫌ですよね、やっぱり。
まあね。うん。
最近あの会社でジェンキンスというあの CI システムがあるんだけど、
うん、
それのなんかバージョンアップというか、あの設定が今までなんか設定ファイルにダラダラ書いてたやつをコードで書けるようになったんですよね、 DSL で。
ほう。
でそれはいい、ジェンキンスファイルっていうファイルにコードを書いて、それをレポジトリのルートに突っ込んでおくと、そのビルドがカスタマイズできるんで、まあ UI でこちょこちょやるより全然いいんですよ、
うん、
アイディアとしてはね。だけどそのファイルを書くには Groovy っていう言語を使わないといけないんですね。
ああ、なんか Ruby のなんかあれ。
そう。Java が裏で走っている Ruby っぽい DSL みたいなやつなんですよ。
うんうん、
で多分それはすごくいいものというか、まあ、Java を書くよりはものすごく簡潔に書けていいんですけど、まあ、Ruby そのものじゃないから、これは Groovy ではどう書くんだっけって毎回こうリファレンス見なきゃいけないっていう。で、グルービーを使う箇所はジェンキンスファイル以外にはないので、すごい、すごい、この、これは生産性が高いのかどうなんだろうっていうのは思いますね。
そういうさ、新しいなんかさ、DSL をさ、提案する場合はさ、もうさ、すごいさ、限定された使い方しかなくて、
うん、
もう全部、何？もうこういうふうにやればできるんじゃないのって思う通りに書けばできるとかだったらいいと思うんだよね。
そうそう。
うん、だけど、いちいちこう、リファレンス見ながら、ほぼほぼ違う言語を勉強する的な感じになっちゃうと、
そう。
なんか、なんでそうしてるのかがもうわからなくなっちゃうよね。
アイディアはいいと思うんですけどね。まあ、Ruby そのものじゃないから、Ruby っぽい書いたら取らないとかあるんで。
それはやだな。それはやだな。その辺がだからさ、まだファストレーンとかだったらさ、Ruby じゃん、うん、
ファストレーンってなんですか？
ファストレーンって、あの、ファストレーン。ファストレーンって何て言うの？
なんだっけ？ん？
ファストレーンって何て言うんだろう？ファストレーンだよ。
ファストレーン聞いたことあるけど。
あれ？ファストレーンってあれルビーだよね。そう、あれルビーだよ。
あー、ファストレーン、これね、わかりました。iOS の、と Android のビルドツール？
これ iOS 専用なん？
いや、 Android もって書いてありますね。
あ、そう、最近ファストレーンもなんか Swift で書けるとかバカなこと言ってる人がいたけど、Swift でわざわざ書くんだこんなめんどくさいのと思うけど。
あ、これは Ruby ですね。うん。
そう。だから結局なんかいろいろこういろいろ書き方あるんだけど、基本的には Ruby だからさ、まあなんか Ruby で書いときゃなんとかなるだろうって言ったらなんとかなるからさ、いいんだけどさ。
そうね。あの、ベイグラントっていう VMware のカスタマイズするツールとかも Ruby で書かれていて、まあ開発者的には新しい言語を覚えなくていいんで、いい。まあ全ての開発者がみんな Ruby 使えるかっていうとそうじゃないですけど。
でもさ、Ruby ってさ、もう DSL を作るための言語でしょ。
まあそういうふうに言ってる人もいますからね。
うん、まあ作るためっていうこともないんだけどさ、作るのにこれはもう、これほどいい言語はないと思う。
そうですね。
自由度だしさ。
うん。
うん。なんでも Ruby で、そういうのが来たらもう Ruby でお願いしますって感じがするけどね。
うん。
うん、まあ Swift で書くっていうのことを目指してる人もいて、Swift のパッケージマネージャーは Swift なんだよね。
ああ。
バカなことをする人もいるなと思って最初から思ってたんだけど、無理やりこうやっててさ、それなりにすごいんだけど、そういう人も結構こう、何、あのタイプストリクトですごいガチガチだけど、インファレンスとかもすごいちゃんとできるからさ、いろいろとこうなんか省略して書けたりとかさ、なかなかすごいんだけど、なのでスイートパッケージマネージャーそういう人で書かれてるって、これそういう人なんだすげえなと思うんだけど、今度のだからその新しいそのSwift UI で出てきた、それを実現するために必要になった機能の一つで、そのファンクションビルダーってのがあるんだけど、それを使って DSL をまた拡張して、Swift パッケージマネージャーもカンマも全部なくなるっていう言ってる人がいてさ、多分そうなるだろうなとは思ってんだけど、それ、そこで、で、そのね、Swift パッケージマネージャーなんかこう書き方とか、そのディペンデンションをどう書くかとかって話になった時に、そもそもSwiftでやる必要あったのかこれって話はね、定期的に出るんだよね。
うん。
必要なかあったのこれはっていうね。
だってプログラミング言語使っちゃうと、チューリングコンプリートになっちゃうから、
うん、
その、安全に実行するのが難しくなっちゃいますよね。
難しいね。
単純なメタデータでさ、JSON とか YAML とかに書いてあれば、それ読むだけだけど、
そう。なので、メタデータはなしとかっていう話に常にこうなって、だけどメタデータがないなんていうのは、そんな話はちょっとね、こうパッケージマネージャーデペンデンシーとかいろいろあって大変だから無理だって話になって、じゃどうやってそれを書けばいいんだって話になってっていうのを、まあ何回かループしたりとかしてるけどね。
Swift のパッケージマネージャーってあれですか、あの、ホームブリューの人が Apple 入社して作ったんでしたっけ？
その人自体がどこまでやってんのかちょっと僕は知らないけどね。うん。
まあでもそのチームに入ったんですよね、確かね。
確かそうだと思う。うん、で、今回その X コード、新しく、今度出る X コードでは、ソフトパッケージマネージャーがとうとうインテグレートされるのね。
おお。
で、今までインテグレートされてなかったから、ソフトパッケージマネージャーなんて誰も使ってなかったのよ。
あれはサードパーティーのやつありますよね、なんか。
サードパーティーのやつ、あの、カーセージってやつと、あの、ココアポッドってやつがあるんだけど、まあ他にも1個2個あるんだけど、まあその2つが。使われてて。まあ、ほとんどの人はココアポッドっていうのを使ってて、それが一応いろいろと気に入らないっていう人はカーセージを使うんだけど、ココアポッドっていうのはね、あれなんだよ。プルリクエストを送って、そこのココアポッドのリポジトリに全部入れていかないと、
うん、
あの、そこから見れないので、まあ、見れないというか、まあ、フルパスで書けば一応いいんだけど、一応、基本的にはその中央集権的なやり方なのね。
そうですよね。
うん。で、実際それで使ってインストールすると、その X コードのプロジェクトを書き換えちゃったりとか、まあ、プロジェクトを直接書き換えるわけじゃないんだけど、そのワークスペースとかっていうのを、機能を使ったりとかして、まあ、いろいろとめんどくさいから、まあ、コアな人とかはカーセージが好きだっていう人が、まあ、ちょくちょくいるんだけど、うん、カーセージは、そのスイートパッケージマネージャーがやってるのと、今回やろうとしてるのと、まあ、似てるんだけどさ。まあまあ、一応手でやんなきゃいけないことがいろいろあってめんどくさいんだけどさ。で、スイートパッケージマネージャーがあるのなんでそれ使えないんだっていうと、スイートパッケージマネージャーは、その、オープンソースでずっと開発してて、そのアップルに特化してないっていうのをずっとこう言い続けてやってるわけ。
ああ。
だから Linux とか、その IBM とか、IBM の人とさ、エンタープライズでそういう人使ってるからさ、そっち側の人たちがこう頑張ってるわけよ。で、Linux でもちゃんと動くっていうのをずっとやり続けて、X コードからは簡単に使えなかったのね。
ああ。
うん。で、ちょっと1年か2年ぐらい前に一応 X コードのプロジェクトも履けるようになったんだけど、Mac 用のものしかできなくて、iOS のプロジェクトは使えないとかって言って、で、まあ、Swift 使ってる人のほとんどの人が iOS アプリ書いてるのに、それで Swift パッケージマネージ使えないから、事実上、誰も使ってないっていう。このプロジェクトほど意味のないプロジェクトはないっていうのはもう、フォーラムでも 定期的に書かれてたけどね。アンビシャスすぎて誰もユーザーがいないっていう。
それがようやくじゃあ X コードにインテグレされるからみんな使うようになるんですかね。
うん、多くのプロジェクトはそこから直接 X コードから普通に GitHub で、 GitHub もなんかその時にあれでしょ、確かスイートのやつパッケージマネージャー逮捕するとかなんか言ってたから、 GitHub って書かなくても単純にリポジトリのなんか頭の名前入れれば GitHub で直接で何あるリポジトリは直接セフトパッケージマネージャー入れるのかもしれないけど、
あ、多分それとあとは GitHub がなんかプライベートパッケージマネージャーみたいなやつを1ヶ月ぐらい前に発表したんですよね。それ、その例えばノードとかあの Python とかのプライベートなパッケージマネージャーとかを GitHub 上に作れるようになるっていうやつなんですよ、
うんうん、
で多分それそういう人パッケージマネージャーももしかしたらそういうのかなと思っていて、
うん、まあそうかもね。
だからそのさっきのココアポッツとかみたいにオープンソースなんだけど、そのレポジトリになんかプリクエスト送らないとパブリッシュできないみたいな、そういうの だったとしても、その自分のフォークしたレジストリーみたいなのを自分で作れて、で自分の会社で作ってるライブラリーをこうインポートできるようになったりとか、まあそういうことなんじゃないですかね。
うん。
うん。
まあこれで使うユーザーはだいぶ増えるだろうし、ただ問題は、あれなんだよね。そのリソースをかけないんだよね。リソースっていうのはだからイメージファイルとか、言語ファイルとか、そういったやつをかけないね。ソースしかかけないのね。そのパッケージの今の定義。その、シンタックス的に。
ああ。
なので、その、コードしかないプロジェクトはいいんだけど、その画像だったり、ね、他の定義ファイルだったりとか、そういったものが中にあるやつを、スイフトパッケージマネージャーのシンタックスで書けないので、
うん、
それどうするんだっていう話を今、議論してる最中だけどね。X コードがリリースされてる、される時まで間に合うのかはどうかわかんないけど、まあ間に合わなかったとしても、まあいずれはサポートされるはずなので、それがサポートされたら、ここはポーズとカーステージは、うん、なくなるかな、多分。もう使う理由がもう、さすがにない可能性は。古いやつはね、古いやつはね、まあまあ、書き直さないといけないんだよね、スイフトパッケージマネージャーで対応できるように。それがまあまあ古くて誰もメンテしてないやつとかっていうのがあるので、それどうすんだっていうのはあるけどね。うん。あとはまあだから、バイナリーが書けないとかあるから、バイナリーしかないやつとか、Google が出してるバイナリーだけのフレームワークとか、
うん、
そういったやつは今まだできないのでとか、まあまあいろいろとよくして、できるようにしないといけないことはあるけど、できるようになったらそっちの方が全然シンプルだし、やっとわけなあかんない。ココアポッドとか捨てれるかと思うけどね。あれしかない、あれしか使わないでやってる人とか本当すごいなと思うけど。まあ、うん、僕はもう大っ嫌いだから、使いたくないんだけど。それでしかもうまく使えないとかっていうのも結構あるからね。
うん
うん、まあもしくは手で入れちゃって、手で頑張ってこうメンテナンスするしかないとかあるけど。うん、
画像で思い出したけど、iOS13 で新しくなんか入る SF シンボルズっていうやつがありますよね。うん、
1500とかなんかしたかな、うん、
なんかその いろんなよく使うグリフっていうか、
うん、
画像アイコンみたいなやつを名前で全部指定できて、
うん、
で自分でグラフィック書かなくていいっていうね。
うん、あれはまあなんだっけ、ウェブではまあいっぱいあるじゃん。
ありますね。フォントオーサムとかね。
フォントオーサムとかね。あるよね。昔からね。
それあとはユニコードの絵文字使うっていうのもありますけど。
うん。
うん。
それを今からやるの？
まあでもなんかこう、ちょこちょこっとアプリ書いて、でもグラフィックここになんかないとなとか、星ボタンがここに欲しいとか、シェアシートがここに欲しいとか、まあ、いろんな要件あると思うんで、
うん、
システムがいっぱい提供してくれるのはいいんじゃないですかね。
まあね。まああとはあれだね。まあフォントだからさ、その字をこう大きくしたりとかしたときに、
うん。
それにちゃんとこううまく動くっていうのはいいかな。そのアクセシビリティ的にね。
うん。
うん、画像だとね、なかなか難しいけど。うん、
2X と 4X の 3X か。画像入れてとかやんなくていいですからね。
うん。うん、まあでもあれも13じゃないと使えないから、
またですか、うん、確かにね。
そう、なので13が、まあ、13、今回あれなんだよね、iPhone6 が使えなくなるんだよね、確かね、これでね。
ああ。
で、6使ってる人はまあまあいるんだよね。
ほんと。
うん、6使ってる人は13使えないので、その人たちは、うん、だから13はね、12ほどは簡単には 95% みたいな話にはさすがにすぐにはなんないと思うんだよね、13は。
うん、
もうちょっと 80% ぐらいで止まる時間が結構あるんじゃないかなっていう。
なるほどね。
うん、気がするんだけどね。完全にこう、てかさ、こう次の iPhone がさ、で、ね、9月とか出た時にさ、こう、8とか 8S とかぐらいのやつが400ドルとかさ、
うん、
500ドル以下とかで出ないとさ、ダメだと思うのよ。
うん。
わかる ?800 ドルとか1000ドルとかっていう世界でさ、ずっとこう、最新版をこう出し続けてるわけじゃん?
ああ。
これはだってさ、そんなね、ずっとやってられませんよ。
だね。まあだし。
普通に。
うん。うん。まあ2年おき3年おきだったとしても、1000ドルとかは買えないす、というのも今ありますからね。
うん。で、実際別に6と、6はちょっともうきついっちゃきついけど、でも6は結構ね、触ると薄いしね、軽いしね、あ、これ iPod Touch? っていう感じで悪くはないんだよね。まあ6はちょっと滑りすぎるので、うん、あれは、あの、その部分はちょっと、あれなんだけど、軽いしね。薄いし、なんか、これいいね。これ何?新しい iPod Touch? っていう。ほんとそういう感じで悪くない機械なんだけどさ。
ええ。
それがもう使えなくなっちゃうからな。それ使ってる人結構いるし。あれ多分100ドルとか200ドル弱とかで買えるからさ。
そうだね。
うん。別に、それでいいっていう人も世の中にはたくさんいるからさ。
そうね。
うん。子供たちなんかみんな多分すごいたくさん使ってるだろうし。
なんかみんなそのセカンドハンドっていうか、使い古しのやつをっていうね、子供が使ってるってのあるでしょうけど、新しく買うってなると、まあ8はまだ売ってんのかな。でも8もまだ高いですもんね。そんな安くもないもんね。
うん、600ドル、700ドル、600ドル以上はすんじゃない?
うん、多分そんな感じかな。
うん。まあ iPod Touch また出てたけど。
うん、それかあの iPhone SE ですか。
うん。
6S ぐらいのサイズで。
そうね。
8ぐらいのスペックとかになればいいのかな。それが400、500ぐらい出ればいいですけどね。
うん。てか、500ぐらいのやつがないと。
うん。
その、エントリーモデルとして。
そうね。
うん。一番高いやつが、まあ、1000ドルっていうのも、もう、これずっと1000ドルで行くんですかって、本当にもう、クエスチョンマーク10個ぐらいつけたいけど。うん。X はわかるわ。まあ、X っていうぐらいだからさ。ね。X と書いて10と読むぐらいだからさ。
ええー。
それはまあ、1000ドルですか。なるほど。わかりました。すいませんでした。って言って、払うけどさ。これからずっと、毎年1000ドルって、もうやらんよ。そんな、いつまでもそんなことは。さすがに。多くの人は。
そうね。
と思うよ。うん。
やっぱり開発者もそうやって新しく、ユーザーがどんどん新しくした方が、新しい OS の機能も使えるようになるわけで。
うん。
かといってもみんなそれが1000ドル毎年払う人ばっかりなわけではないですからね。
うん。うん。まあ、どうせ買える人だけが買えばいいっていうので行くっていうのももちろんわかるけどさ。
うん。
うん、でもそれは、あれだと思うけどね、その新しい iOS とかね、iPadOS とかそういうのを出して、その機能をどんどん使ってってもらいたいっていうのとはちょっと、
そう。
うん。反してる、的な感じはしちゃうけどね。だったら、新しいやつをどんどん買い替えてもらう。1年2年でごとにどんどん新しいのが買ってもらえるっていうものを作っていくっていう方がいいと思うけどね。うん、それと同時に、そんなに最新機能とかすごいやつを出さないと、iPad、ね、Android と競争していかないといけないのでっていうんだったら、だからもうそれは X だろうと Y だろうと何でもいいけどさ、もうそれで、1000ドルぐらいのやつでもなんかずっとやり続けていくってのはいいと思うけど、それとは別のラインとして、500ドルぐらいで、500ドルだったらまあまあ、2 2年ごとぐらいには買ってもいいんじゃないの？
あの、アップルのあれはどうなんですかね？リースみたいなやつ。なんでしたっけ？
なんかあれ、いくらぐらいだったっけな？もうなんか、100ドルまでいかないけど、80ドルぐらい確か毎月払うんじゃないの？
そんなでしたっけ？
わかんないけど。
まあ、でもトータルで見て別に安くはなんないなとは思ってましたけどね。
大して安くなんない気はするけど。知り合いの何人かはもうそれにしてて。出て直後には、出た直後にはどうもなんか手に入らないらしいんだけど、1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいには新品になってるね、毎年。
そうね。まあ、毎年とか買い替えていて、で、使い終わったやつは、こう、売るんとかだったら、あれにした方が、保険とかもつくし、アンロックだし、
そうだね、
いい気もするけどね。
確かにね。
はい。で、
何の話？
あの話ですかね。iPad Air を先週買ったんですけどね。まあ今更ですけど。
Air 1?
いや、1じゃないね。それ古いね、だいぶ。この間出たやつですよ。だから。
出てたっけ
?3 世代になるのかな、1個前の iPad Pro と多分、形的には一緒ですね。
ああ、そう。何が動いてんの ?A10?
いや、12ですね。
ああ、そう。12が動いてんの、もう早いじゃん。
もうすごい早いしね。で、なんか軽いし。で、ペンシルも使えるのかな？まあまだ買ってないんですけど。
ペンシル2、1だっけあれは。
いや、1の方だね。1世代目の方。
充電はだから自分でしないといけないですね。
そうそうそう。
あれはね、充電できないからね、あ、買っても、あれ、ただのプラスチックの棒になるだけだけど。
あ、そう、2世代目はそうだね。インダクティブチャージングというか。
そうそうそう。あれで充電できるから充電できるんであって。あの、ライトニング刺さないと充電できないやつはね、基本的には必ず充電できないので、使おうと思ったら必ず使えないっていう。
そうそう。
うん。
まあなんかでも、タブレットというか iPad を買ったの3、4年ぶりなんですけど、まあまあすごいよくできてる。サクサク動くし、あの何、フライオーバーでしたっけ？何でしたっけ？レイオーバー？あの、横からスライドするやつね。スライドオーバーか。とかもまあよくできてるしね。まあ、特に何の文句もない感じですね。
iPad のね、問題の一つはね、コンペティションがないのよ。
そう。
タブレットをもうやめるって Google 言ったよね。
言ってますね、そう。
これはね、非常に残念なんだよね。まあ、出てたね、Android タブレットはまあゴミだからしょうがないんだけどさ。ゴミなりにこう、頑張ってやっていけばさ、まあまあそれなりにいつかは良くなる、良いもの出てくるでしょ。
まあだから Google はもうこれやめて、まあ一応サードパーティーが作る分にはまあ別にいいですけど、まあ、ピクセル系のやつは出すのやめるってことですよね。だからマーケット的にはもう今 Apple の iPad がまあほぼ独占で、まああとは一応何？ Microsoft の Surface タブレットとか一応ありますけどね。
ちょっとこれは、残念というか問題というか、どうなっちゃうのかなっていう、ちょっと不安なんだけど。
まあね。まあでも iPadOS になって、例えば Safari のブラウザーがデスクトップクラスになったりとか、まあそういうのはいいですけどね。進化としてはいいので、まあ、コンペティションがなくなるのはちょっと良くないですけど。
その上でちゃんとあれなのかね、ドックス動くんかね。
なんか試した人がいるけども、やっぱりちゃんとドックス動くようになってるみたいですよ。
あ、そう。
今までだとそのアプリダウンロードしてくださいって言われてたけども、ブラウザで動く分には動くみたいですよ。
動かなくしないんだ。
まあ、Google がそこをこう、さらにチェックして、お前はデスクトップと言いながら実は iPad だろうって言って、アプリに誘導するっていうイーブルなことはできるでしょうけどね。
まあ、そういうチェックをしてわざわざっていうのは多分ないだろうけど、本当にデスクトップ、と全く同じ機能が、
そうね。
こう、サファリとして動くのかって言ったときに、全機能が本当にあるのかどうかちょっと何とも言えないと思うんだけどね。
それはまあ、機能ごとにケースバイケースであるんじゃないですかね。なんかまた Google の話ですけど、その YouTube のアプリが iOS アプリだと PNP にサポートしないんですよね。
ほう。
あの、YouTube 見ててホームボタンでホーム戻ると、Netflix とかは、あの、なんかちっちゃいミニプレイヤーみたいなのが出るじゃないですか。 で、他のアプリで見てても続けて見てるみたいな。
うん。
で、YouTube のアプリはこれ対応してなくて、で、なんかサファリで開いて全画面化した後にホームに戻ると対応してるっていう、まあなんか謎の感じになってて、これまたこの Google と Apple がお互いにお互いをサポートしないっていう謎のあれだなって思ってますけどね。
YouTube、YouTube は V8? V9?
うん。
なのかな？
ああ、コデック？
うん。
いや、MP4 もありますよ。あの、サファリのネイティブでできるやつもありますよ。
ああ、そう。
うん。
V8、V9 じゃないとダメとかっていう感じだと、まあ、Google からしたらそうじゃなければ、そういう他のやつはもうデグレートした機能しかありませんよとか、
うんうん、
そういった感じなのかなとか思ったんだけど。
それもあるし、あとは、まあ、Google のこのバックグラウンド再生をするっていうのが、Android でもプレミアムの機能なんですよね。
え、そうなん？
うん。
あ、そうなんだ。
で、僕はプレミアム入ってるから、サファリでとか iOS のアプリでできない理由はわかんないんだけど、まあ、ともかく、ホームバーに戻ると、音は流れてるけど、絵は出ないっていう感じ。まあ、つか、これこそまさに、まあ、Google がやれっていう、話でなんでやってないのか、まあ、理解できないんですけど。
うんうん。
まあ、Google ドックの時と同じですかね。
なるほどね。
うん。
まあね、もう YouTube しかないからね。
そう。
コンペティションがないからね、そこにはもう。
もう、この話ばっかりですけどね。
うん、もう、どこに行くんだろう、これ。本当に。うん、
なんか最近、YouTube がコメントを表示しないっていう、テストを始めてるらしいですね。まあ、最近その、ライク数とディスライク数を表示しないっていうのも始まってますけど。
ああ、そう。
もうついにコメントを表示しないっていうのもテストをし始めてるらしいけど。
ディスライクはなくてもいいけど、ライクは表示してもいいんじゃないの？
まあそうですよね。
うん、
あ、そうか、ライクは出んのか。ディスライクの数を表示するのはよくわかんないよね。だいたいどんな動画に行っても、まあ 1% か 2% ぐらいライクが、あ、ディスライクがあって。
うん。
うん。
すごいよね。
必ずコンスタントにいるんですよね。
絶対ディスライクしないと気が済まないっていう人がいるのかな。もしくは下向きのサムが実はいいっていう文化
はいはい。
スターが1が一番いいっていう。
昔ありましたよね。
あったよね。
これ、このアプリ素晴らしいから、星一つ。
最高だって、星一つみたいな。一番みたいな。
それはユニバーサルにそういうカルチャーがあっても不思議ではないですけど。
ね。別にサムアップなんて言わないしさ。
うん。
ね。我々。
そうだよね。
日本的にもね。うん。
外から入ってきたカルチャーですからね。それ自体が。
上向いてるやつはグーって言うけど、下向いてるやつは何て言うんだろうね。日本的に。っていうか多分日本の人下向きに親指やんないでしょ。
やんないかな。うん、
でしょ。だからサムズアップ、サムズダウンじゃなくて、ただグーがあるだけで、その反対側のやつは、この下向いてる親指のやつは何だろうなーってみんな持ってんじゃないの持ってないか、さすがに。ていうか、そうないもんね、だけどね。
そうですね。
やらないよね、絶対ね。そういうジェスチャーないよね。僕前言ったかもしれないけど、僕、すごいたくさんディスライクもらってる、YouTube の動画あるけどね。
なんか、踊り食いするやつだったっけ？
うん、あの、エビを、生きてるエビを熱い、こう、うどんかなんかにこう、入れて、
はいはい、
そのままそこで茹でて、食べるっていうやつを、
うん、
先日出た、このリビルドに出た、榎本くんと、
やってましたね。
10年くらい前、多分10年以上前だと思うけど、ぐらい前に、どっか忘れたけど、新宿だかどっかで、飯食ってる時に、食べてる映像。10年ぐらい前だと思うな。多分 3G とかで iPhone 3G とかビデオが撮れるんだって初めての iPhone で多分撮ってる気がする。
ああ。
うん。それも彼がこうやってお湯に入れてるのかなの時に僕が熱いってずっと当てれこしてるんだけど。それがもう皆さんにはもう許せないみたいで。まあそうだろうね。ちょっとひどいんだけどもちろん。
うん
うん、そのライクとディスライクの数がもうディスライクがもう半端なく多くて、ライクの何倍も多くて、でも なぜかそういうの見たがる人がいるのか知らないけど、50万再生ぐらいいってんだよね。
どうやって出てくるんですかね。
多分、だからね、そういう変なわけのわかんない、その、なんていうの、動物虐待みたいな動画を探して文句言う人、もしくは、そういうのが好きな人がそういうのを見たときに、右側にそういうの多分いっぱい出てくるんだろうね。
うん。
アジア人は、こう、ね、動物虐待してるとか、食べる、ね、ものをこう、ね、池作りしてるとか、なんかそういったやつの関連動画でバーって出るんじゃないかな、わかんないけど。
ね。
どうやって見つけるのかなと思うけどさ。
うん。
うん、50万再生はすごいじゃん。父さん YouTuber になれるね。すごい言われたけど。
マネタイズしないとそこで。
ね。でももうディスライクが多すぎてマネタイズできないんだよね。みんないいと思って見てるわけじゃないからね。
確かにね。
うん、めちゃくちゃ文句言ってるからね。ずっとすごいもうコメント欄ももう荒れ放題でも。すごいなっていう。
でも、荒れ放題でもエンゲージメント率めっちゃ高いわけだから。
そうね。うん、そこで広告出されても困っちゃうだろうけどな。
ねえ、
うん。YouTube しかないからな、本当に。うどうすんだもんって感じだけど。
iPad で、こう、ニュースを見るのに、いろいろ試したんですけど、Apple ニュース ?Apple のニュースアプリは、割とよくできてますね。あんま今まで使ってなかったんだけど。
ああ、そう。Apple News はよくできてるよ。問題はただリンク貼るときに、リンクが Apple.News になっちゃうので。
なっちゃうよね。
うん。それが、元のリンク先教えてくれっていう。
確かに。あれでもブラウザで踏むとリライトするでしょ、基本的には。
そう。だから一回ブラウザで踏んで開いてそこをリンクしないと、リンクを取らないとわからない。直接やろうとすると Apple.News になっちゃうので。
うん、
もうみんななんか諦めても Twitter 上でも Apple.News のリンクをみんな貼ってるけどね。うん、もう。DHH も最初文句言っててさ。
はいはいはい。
うん、本当の、ね、本当のそのニュースサイトのリンクが欲しいんだとかって言ってたけど、もう今はもう無視して Apple.News の URL 貼ってるけどね、うん、彼もね。
Google も同じっすよね。AMP?
うん。
っていうさ、検索結果で直接飛べるリンクは、amp.google.com の下に、そのリンク先の URL がプロキシーされて出てくるんで。
そうね。
うん。
あれ腹立つんだけど。
確かに。
うん、
まあでもなんかいろいろ試した、ニュースアプリいろいろ試した中で、Apple ニュースがなんか一番読みやすいし、なんかおすすめしてくる記事もまあそれなりにいいし。ちょっとそのトップページに政治の記事が出すぎるんで、
うん。
あ、
そう。
なんていうの。なんかチューニングしてこのトランプの記事は入れないって言ってんのに、もうトップはずっとトランプの記事出てくるから、ああ、もうそれはもう諦めてスクロールしてこうテクノロジーとかに、
エンターテインメントかオンにしておくとダメだと思うよ。
そうね。
うん、政治だけじゃないから、エンターテインメントでもあるからね。
確かに、
うん、
まあだからもうテクノロジーとかのページだけをこうブックマークして、
うん、
それだけ読んでるけどね。
うん、そうね。そう、まあそうしないとそうかもね。普通にやってると、僕はテニスとテクノロジーと政治とやってるけど、もう政治の話はもう多すぎて。うん、しょうがないけど。戦争するって言ってるけど大丈夫かね、ほんとね。もう。
ああ、イランですか?
うん。
うん。
日本の人は、いや、別にイランがやったわけじゃないと思うとかなんか言ってるのか、まだよくわからないって言ってるのにもかかわらず、アメリカはもうイランがやったに決まってるから、イラン攻撃するって言い張ってるよね。アメリカというかトランプ政権が。
だからあれでしょ、もう爆撃する10分前まで行ったんでしょ。
うん、そうそう、うん、イラクの攻撃の時と一緒なんだよね。もう証拠は別にないんだけど、捏造してこうだって言い張って戦争しようとしてんだよね。
うん、
うん、今回はまあギリギリみんな結構頑張って文句言って10分前でこうちょっと憑依してくれたのか、とりあえずちょっとこれはやめとこうっていう風になったのかわかんないけど、
うん、
まあひどいわ。
まあ、ドローンを撃ち落とされたに比べて、爆撃すると被害が大きすぎて、バランスが合わないからやめましたっていう、ことは言ってますね。
うん、
いやー、うん。
何の話だ?
ね。サインインウィズアップルはどうですか?
サインインウィズアップル、そうやんないといけないんだけど、これはまあ別に、みんながそっちに変わるっていう、やっぱりそっち側に変えようって、既存のアカウント持ってる人がやるとは思わないんだけど、
うん、
これから初めてやろうと思うっていう人は使う確率は結構あるよね。 かわいそうだなと思うのは、アンドロイドの人がこれやんないといけないっていうのが、かわいそうっちゃかわいそうかな。
アンドロイドの人っていうのはね、ユーザーってこと？開発者？
開発者。
だから、アンドロイドと iOS 両方でアプリ持ってて、
うん、
iOS でこれやりましょうって言ったら、アンドロイドの方にもつけないと、その iOS でアプリ作っ、アカウント作った人がログインできなくなっちゃうってことですよね。
そう。うん、で、iPhone 側のアプリの方は、Facebook ログインとか、Google ログインとか、そういうのがあったら、もうその時点で選択肢がないので、
うん、
やらないといけないんだよね。
これは、逆にですけど、iOS12 とかでも動くんですかね。
iOS12。
ユーザー的には。
iOS12 の人はどうするんだろうね。iOS12 の。iOS12 ではだからそこ、その機能は出ないようにするしかないんじゃないの？
ああ、それもまた、それで微妙っすけど。
それはね、まあ、ターゲット OS が、まあ、12とかの、でも13のやつが、13の SDK でリンクしてるので、動いてる環境が13だったら、それが出る。
うん。
その環境が12の人にはそれが出ないっていう。
まあ、それでもいいのかな。
うん。
まあ、でも Web でも動くから、多分12以下で無理やり動かしたかったら動くような気もするんですけど、
うん。
レビュー通らないかもしれないですね。
うん。
まあ、でもどうなんかな。まあ、ユーザー的にその、アカウント作らないと動かないアプリとか、まあ、あって、Facebook とか Google 使うのは新しくアカウント作るのめんどくさいっていう理由なんで。
そうね。
まあ Apple のオプションがあれば Apple を使うかなっていう気もする。
うん。そうだろうね。僕も、もしそこにあって初めて作るんだったら Apple のやつ使うな。で、メールもシェアしない。まあシェアっていうかだから、
うん、
自分の直接のメールはシェアしないで、ってやるだろうね。
それ、なんかこの間 Google の人がインタビューに答えてたんですけど、 Google からするとなんかそうするとその会社とそのサービスとユーザーのメールコミュニケーションは全部 Apple のサーバーを中継するようになるわけで、
うん、そうだね。
なんかそれはそれで良くないよねっていうことは言っていて、
そんな良くないっていう言い方もあるけど、よくな、どこ、どっかのサーバーを通るからね。それ、どっと、だって、アット Gmail したら、それ Google に行くっていうだけの話だから。
そうそうそう、うん。だから、その、もちろん、多分、Apple にとっては、その、送られてきたメールの中身を見て、広告を差し込むとかいうことは、必要がないし、Apple はそれをやるメリットは全くないんで、
うん、
もちろんないと思いますけど、なんか、そのリスクが増えるというか、ユーザーにとっては、その中身が、自分のサーバーと、まあ、それが Gmail だったら Google なわけだけど、加えてそれには Apple も見るよう、通るようになるっていうことですよね。
うん。
まあ、必ずしも悪いことではないんですけど、もちろん。
まあ、それで Apple、Sign in with Apple っていうボタンを押すような人たちには問題は何もないだろうね。
うん。
僕とかは、どっち信用するかだったら Apple の信用するからな。
うん。
Google、Sign in Google と Sign in Apple あったら Sign in Apple の方が、信用できるかな。サイン Google したら、まあ、その技術的な問題とかではなくてね、そのモチベーションとして。
モチベーションはありますよね。Google はその属性をもっと取って、
うん、
よりターゲットされた広告を出したいっていうね。
広告をどうやって僕に出すかっていうことが最終的な目標のはずだから。
そうそう。
うん。そこはね、直接僕からお金取ろうっていうモチベーションはアップルの方にはあって、どうやって僕がそれを買うかっていうことはアプリを考えるけど、僕からどれだけ情報を取って、そのね、僕をプロファイルして、僕に広告を見せるっていうインセンティブはアプリにはないからね。
うん、
なので、まあ、プロキシにはなってるけど、そこで、一回でもそこで何かがキャッシュされてる、されてないよってアプリの人に言われたら、ああ、そうなんだと思うけど、うん、Google はそんなわけないなと思うからね。
うん、
アノニマイズした上で、僕のメールの内容をチェックして、僕だとわからない状態にした上で機械学習の情報の提供をさせていただいてますって言われても、ああ、そうですかっていう、そうでしょうねっていうふうに思っちゃうね。
そのメールがエンドトゥエンドでエンクリプトされてればいいんですけどね。まあ、技術的な話になっちゃいますけど。
うん。
メールって基本、そういうことされてないじゃないですか。
そうだね。
大体平文、平文で送られてるから。
うん。
まあ、そこちょっと嫌な感じはありますね。アップルを信用してないっていうよりも、なんかそこがアタックされたりとか、そこがセキュリティのなんか問題があってサーバーに見られてしまう可能性があるとか、
うん、
まあ、そういうのはもしかしたらあるのかなっていう。まあそういうの本当に気にする人は、だから逆にちゃん、何、そのプロキシアドレスを使わないっていう選択肢ももちろんあるんでね。
そうね。
それすればいいんですけどね。
うん。
まあサービスプロバイダーとアップルとどっちを信用するかっていう話で、まあほとんどの人はアップルの方を信用すると思うから、
うん。
それでまあ何の問題もないんですけどね。
まあ何かスパムがもう、送れないっていうふうにできるんだったら。
うん。
だってあれでしょ？その、適当に作った、ランダムに作ったメールアドレスを使うわけじゃん？
うん。
だから、まあ、そっちの方がいいかな。まあ、Gmail でこう出して、Gmail でフィルターを書けばいいっちゃいいけど。
うん。
まあ、Gmail のスパムフィルターの方もまあまあ賢いので。
Apple のその中継サーバーは、スパムフィルターとか、マルウェアのチェックとかは、しないんですよね、多分ね。
何もしないんじゃない？
まあ。
まあ、もしかしたら、っていうか、うん、しないんじゃない？そのメールアドレス、まあ、そうね。そのメールアドレス自体が、知られるっていうことが基本的にないはずなので、もし、そこに、すごい、何、メールの数がたくさんいっぺんにバーって来たら、それは止めるかもしれないけど、本当に何もしない、っていうことはないんじゃない？中見てどうこうするっていうところまでは多分やんないと思うけど、
うん、
ただ流量的には、ね、1秒間に何通送れるかっていうことは、そんな、そういう制限とかは当然あってもおかしくないと思うけどね。
送信元の IP アドレスとかね。
うん。そういった最低限のところは、中身に関わらずできることはやるんじゃない？もちろん。
昔どこも、のメールアドレスにメールを送る仕事をしてた時を思い出しますよ。
あ、そう。
これ広島さんは知ってるか分かんないですけどね。メール、ドコモの SMTP サーバーって送れる数に制限があるんですよね。
あー、あったな。なんかさ、メールをな、日本の人とやり取りしてるとさ、突然なんかさ、なんか500文字だか分かんないけどさ、そこまでで切れちゃうとかなんか言ってさ、向こうからのリプライには僕のやつが何も書いてなかったりとかさ。
それもありますね。
ねえ、なんか、で、聞いてみたらさ、なんかドコモのあれを使ってるって言ってさ、なんじゃそれっていう。
それは個人個人間の話で、そういうのもあるんですけど、
うん、
サービスを提供してて、ユーザーがみんなドコモのアドレスを持ってて、そこに例えばメールマガジンとか送るとするじゃないですか。
うん、
そうすると、なんか、一つの IP アドレスから送れる数は、なんか1時間に何通までみたいな、決まってんですよ。
へぇ。
で、それ以上送ると、その、レイトリミットされて、これ以上送れないみたいなのが SMTP で返ってくるんですね。
ああ、なるほど、
ね。で、それを避けるためには、なんか専用の IP アドレスを用意して、で、ドコモにお金払って、そのレイトリミットを解除してもらわなきゃいけないんですよ。なんかそういうのを書いた覚えがある、昔。
非常になんか日本っぽくて、微笑ましい。
なんかメールなのにメールではないみたいな、SMTP もどきみたいなのもね、感じなんですよね。
うん。
びっくりしますよ。
まあ。古き良き時代だね。
まあね。
よくはないんだけど。古き悪き時代だね。
いや、ドコモっていうのはね、i モードとかは、その、メールのとか、HTTP のウェブサービス、ウェブページとか、普通のインターネットのプロトコルを使ってたっていう意味では素晴らしいんですけど、なんか普通のプロトコルのくせに変な制限とかがついてるんで、そこがいけてなかったですね。
HTML とかもだからあれでしょ？サブセット的なやつなんでしょ？
そう、サブセットだったし、あとクッキーが使えない代わりに、なんか、URL のパラメータになんか入れとくと、ゲートウェイが勝手にそこ書いてくれたりとかして、とか余計なお世話なんだけど、
うん、
そうやってユーザー ID トラッキングするとかね、無駄なあれがありましたよ。
うん、まあね。だから iPhone 革命になっちゃったんだけどね。
そうなんですよね。
うん、
だからその iPhone の革命とか、なんかそういうテレビ番組とかよく最近やってて、そうすると、その、夏の氏がね、その、ドコモで i モードやってた人、
うん。
これ、こんなの i モードが20年前からやってて、アップルはそれを真似しただけなんだとか言ってるわけで、お前は何を言ってるんだっていうね、
うん。だから今こうなったんだけどね。そんな認識だから。
何言ってるんだって。そう、うん。それは面白いです。そうっすね。 あの iOS13 のね、フルボイスコントロールのやつが良くて、まあ前回も話したんですけど、
うん、
で、僕の同僚のソフトウェアエンジニアが。
あ、あれ見た。すげえ。
ね。
すごいね。ちょっとあれは勇気を与えるね。
そうなんですよ。
うん。自分は今のところ問題ないけど、一ヶ月ぐらい前だったかな、二ヶ月ぐらい前だったかな、腕がめっちゃ痛くなって、
うん、
あの、手首が曲がんなくなったのよ。
うん。
テニスのせいなんだけど、肘かな？肘が痛くなってさ。で、カタカタも叩くと痛くてさ。これはみんななんかよく言ってる腱鞘炎とかいうのに近い症状なのかな、これとか思ってさ。
うん。
これはずっとこのままだったら、もう右手はコード書くの使えないな、左手だけでコード書くようになったらどうなるのかなとかちょっと思ったことあったけど、
うん、
彼女のあれはすげえなーと思って。
そう、僕の同僚のエミリー・シェイがですね、あのパールカンファレンスで発表したんですね、
うん、
でこれこの後ね、あのまた3つぐらいカンファレンスで出て、まあ、同じトピックでちょっと内容を変えて多分発表すると思うんですけど、まあ、今回のはパールカンファレンスなんで、すごいパールってタイトルにも入ってるけど、まあ、実際はね、そんなにパールの話ではないんですよね。
そうね。
その、まあ、パールの、を仕事で書いてるから出てくるけど、あの、RSI、腱鞘炎で、長時間タイピングできなくなって、でまあ、本人的にはもう、タイピングできないから、プログラマーは辞めて、まあ、マネジメントとかに、キャリア変えなきゃいけないかもしれないっていう、それぐらいまあ、ずっと悩んで、でも、それの間にもいろいろこう、スタンディングデスクとか、あの、スプリットキーボードとかいろいろ試したんですよね。だけど、まあ、まあ、それでもどうしてもできないんで、って言って、ボイスタイピングのソフトウェアを試してみて、で、それもすごい時間かかったんだけど、今は結構なスピードでタイプできるようになっている。そういう発表ですね。
すごいなぁと思ってさ、うん、そんなことできるんだね。
そう。だから、最初に、あの、プレゼンの最初に、10年ぐらい前の Windows Vista でボイスプログラミングをするっていう、まあ、ジョーク動画みたいなやつがあって、
うん、
あれだともう何、住居のプログラム書くのに30分くらいかかるっていう感じだけど、もう彼女の場合はもう普通にタイピングするよりむしろ早いかもしれないですよね、ものによっては。
うん、そうかもね、うん、なんかあのパールのやつでさ、なんかいっぱい繋がってるやつあるじゃん、コロンコロンみたいなやつとかさ、そうそうそう、バババッと出てきてさ、すげえと思ってさ。
そう、単語を、あの、区切るときに、まあ、普通のね、単語だと、スペースで区切るんだけど、プログラミングだと、アンダースコアで区切る、スネークケースっていうやつと、あと、キャメルケース。
うん。
その、スペース開けないで、大文字小文字で分けるやつ。それをこう、あの、なんていうの、マクロみたいにして、パパッと選べるんですよね。そう、あと、パールのネームスペース区切りのコロンコロンで繋げるっていうやつもある。
あれは、おおって感じだったな、本当に。
そう。いいっすよね。まあだから、あれすごい、まあ、ボイスタイピングみんなしましょうっていうことだけではないんだけど、仮になんかタイピングできなくなったとしても、まあ誰か、ね、自分が明日そうならないと限らないですからね、なんか、さっきのテニスみたいなので。
いや、全然ならないと思ったね。で、ちょっとなんか、アクセシビリティとかはさ、まあ、定期的にこう見直してさ、自分のアプリとかでもさ、こうやるんだけどさ、まあ、その都度やっぱりさ、こう、自分でアクセシビリティをオンにした状態でずっと iPhone を使い続けるとかっていうことをやるわけ。
うん。
そうすると、普段やってるのとだいぶこう、何？ UI が変わるんだけど、その UI でちゃんと動くようにするっていうのは、まあまあ、それが大変なんだけどさ、慣れてくるとまあまあできるようになるんだよね。
うん、
で、逆にそれでずっとやってると、それでできない操作がアプリ上にあると、ものすごいこう、ストレスが溜まるんだよね。
うん、
できない。だ使えないんだからさ。もう、その、何、そのボタンが押せないとかさ、なっちゃうわけ。わ、
うん、
かる？アクセシビリティを iPhone 上で、その UI でこう、オンにすると、その、自分でこう、何、タップしたい、ボタンとかさ、その文字の大きさとかもすごく大きくできるだけじゃなくて、自分がこうタップしたいボタンとかも、そのボタン自体を直接タップするんじゃなくて、そこを選んで、スワイプしてそこまでボタンのカーソルを持ってって、どっかをタップ、適当なとこタップすると、そのタップできるみたいな感じの UI になるのね。
うん。
ってことは、 そのスワイプした時にとかに、そこにこうカーソルが行かないといけない。で、そのカーソルが選べないといけなくて、そのカーソルを選んだ時に、その発音してくれないと何が選ばれてるか分かんないわけ。
うん。
だから、1、2、3とかって言ってるだけだと、何の1と2を選んでるのかもう分かんないからさ、ね、4週間の1とか4週間の2週目とかっていうふうにちゃんと言わないといけないの、全部。
うん。
例えば。だけど、画面上にはただ2とかしか書いてなくてさ、で、上の方にラベルでウィークってこう書いてある。あったりとかすればさ、普通の状態の UI を使ってる人にはさ、それがね、ファーストウィークなのか、セカンドウィークなのかとかわかるけどさ、そのアクセシビリティだけでしかこうアクセスできない人にとってはさ、目を見えない状態でこうアクセスしてる人にとってはさ、1、2、3とかやれても何にも意味わかんないからさ、
うん、
それをさ、自分でこうやるとね、すごいよくわかるんだけど、やらないとやっぱわかんないからさ、自分にこう強いてね、時々ね、こう、アクセシビリティを使わない、アクセシビリティをただオンにしてやるみたいな。
うん。
で、トリプルタップを僕アクセシビリティにしてんだけどさ、その トリプルタップっていうのはその何電源ボタンを3回連続で押すとアクセシビリティオンになるようにしてて、だから いつでも逃げれるんだけど、逃げれないともう本当になんかね、時々自分で何もできなくなったりとかして、もうすごい慣れてるからもう今はできるけど大体ね。
うん。
いつでもそうオンにして、自分の実装してる機能が全部ちゃんと意味が通じるかとかってやるけど、まあまあできない、ほとんどダメなアプリばっかなんだけどね、世の中は。
うん。まあ彼女が言ってるのは、その自分のウェブサイトとかをテストするときは、単純にマウスを使うのやめて、キーボードだけでナビゲートしてみて、それで 100% 使えれば、まあまあほぼボイスダイビングで使ってる人にも使えるっていうふうに言ってましたね。
うん。
うん。
なかなか、こう、小さい会社だったりとかすると、なかなかそこにコストをかけるのはなかなか難しいっていうのはまあ分からんでもないけどね。
うん。
そう、ユーザーのその数としてさ、マジョリティに対してなんとかこうね、一番そこの部分を、ね、マジョリティのユーザーが一番こう良くなるようにっていうところに時間を注ぐのはもう当然だけどさ。
うん。
ただ、そこでだからアクセシビリティとかっていうことがちゃんとできるっていうのは、まあ、ちゃんとした会社だったり大きな会社だったりとかしたらもうそこは社会的な責任があるとは思うんだよね。
うん。だし、まあ、アクセシブルなツール、ソフトウェアとかウェブサイトを作れば、まあ、そういうふうに、じゃない人でも、そのキーボードで使いやすいとか、その、どこに何のボタンがあるか分かりやすいとか。
そうね。
まあそういうメリットはあるんで、
別に。そう、アクセシビリティを、でちゃんとやろうと思った時に、そこのために UI そのものが変わるってことあるんだよね。
うん。
うん。それはやっぱりこう分かりにくいじゃんっていうのが、そこからアクセシビリティ的に考えてもおかしいっていうふうになってきて、そこからのフィードバックでその UI 自体を変えるっていう、こともあって、
うん、
そういうのも、それは、あれ、普通の人にとってもメリットがあるからね。UI 自体が良くなってるわけだから。
この間なんかマルコ・アーモンとかツイッターに書いてて、まあこれアップルの新しい iOS13 のメールだったかな。のその今まではメール書き終わった後に送信するところがセンドっていうボタンだったんですよ。それがその iMessage みたいな感じで上向きの三角ボタンみたいなのに変わったんですね。
うん。
でそうするとその、で、その下にはプラスボタンがあって、プラスは多分ファイルテンプだと思うんだけど、
うん。
それってなんか、まあ、かっこいいかもし、そのスペースちょっと制作してるかもしれないけど、アクセシブルではないと思うし、そのアクセシブルじゃないってことは、そのアイコンの意味がわかんないユーザーはわからないわけで、だし、スクリーンリーダー使っているユーザーもなんか、まあ多分もしかしたら、別名がついてて、スクリーンリーダーではセンドとアタッチってボタンがついてるのかもしれないけどね。
うん。
まあなんかそういうのは、こう、まあバランスももちろん重要ですけど、アクセシブルにすれば より使いやすくなるっていうこともまあ、両方達成することもできるんじゃないのかなと。
そうだね。それはでも完全解約だね。
うん。
うん。鮮度は鮮度って書いてあればいいんだよ。
そうだと思う。
うん。それで横幅がどうとか、そんなことは、そんなことは気にし、それはそういうふうに、ちゃんとそれが入るような UI を作ればいいんだよって、そこをなんとか小さいボタンにするとかさ、それは、そういうのダメです。
ねえね。いや、iMessage の送信ボタンが上向きなのは、タイピングエリアが下にあって、メッセージエリアが上にあるから、まあ、なんか上に向かってこう、送る、
うん、
という、そういう、なんていうか、ニモニックっていうか、なんていうか、メタファーがあると思うんですけど。
まあね。
メールは別に上に向かって投げるわけじゃないから。なんか。
いや、鮮度でいいじゃん、別に鮮度でさ。ハンバーガーとかもさ、だから嫌いなんだけどさ、わかんないからさ、何なのかさ。
うん。
それが何かってさ、メニューだったらメニューって書いとけば別にいいしさ。
ハンバーガーはよ、もう、ありすぎて慣れちゃってるけど、あれがメニューを意味するっていうのは、まあわかんないっすね。
いや、わかんないし。わかる。ユニバーサルのアイコンってやっぱ難しいしね。
うん。
うん。だって、あの、絵文字のね、あの、うんちでさえもね、それがうんちだってなるのに何年かかったよ。
うん。
っていうね。
あるね。
出た、iPhone が出たとき、iPhone が出て、絵文字がこう、ユニバーサルにこうなってたときに、あの、文字は、うんちだとは思われなかったからね、最初は。
ああ。
あれはね、ビーハイブだと思われたんだよ。
ああ、蜂の巣？
蜂の巣。
うん
うん、
昔の絵文字はもっと解像度も低かったですからね。
うん。あれはだからさ、あの、日本の人は鳥山明って人がいたからさ、鳥山明が、あれうんちですっていうことに、昭和50年ぐらいにしたから。
確かに。
うん。ドクタースランプあられちゃんで、これがうんちですって。まあ、それ、ピンク色にしてたけど、アニメではね。あの形うんちですっていう、ことにしたから、もうそれ以来、あれは、日本ではそういうものだってことになってるけどさ。
うん。
それ以外の国ではね、なぜあれがっていうね、ソフトクリーム的なね、チョコレートソフトクリーム的な、っていうふうに思った人もいるだろうし。
うん。
うん。僕はビーハイブだと思われた、思われて何回か聞かれたことあったけど。そうか。まあ、ユニバーサルのアイコンっていうのはだから難しいよね。
確かにね。
あるのかなっていう。だって、バツでさえも難しいわけじゃん？
クローズボタン。
ね、丸とバツでさえもさ、ね、日本だったら丸とバツで、ね、プラスとマイナスでっていう風に、意味がこう、なってくれるけど、丸はエンプティーとかさ。
こっちだとチェックマークと、まあ、バツはバツでも使われますかね。
バツはどっちでもありじゃん？
うん。
ダメなバツもあるけどさ、選んでるバツもあるしさ。うん、
僕最近あの、スクリプトとかの書くときに、あの、結果が OK だったら OK って出して、で、ダメだったときに、あの、NG っていうふうに書く、スクリプトを書いたら、
うんうん、
この NG はどういう意味なのって言われて、ああ、これは日本語英語だったかと思って。
ネクストジェネレーションだよって教えてあげればいい。
そうそうそう。
次のバージョンで治るって意味だよって言って。
そう、そうだね。それいいね。そう、ノーグッドっていうのは、そっか、日本語英語かと思って。でも、OK と NG は2文字ずつなんで、あの、なんていうの、出力するときは揃っていいんですよ。
確かにね。
NOK にすると3文字になっちゃって。
そうだね。
うん、良くないんですよ。
うん、確かにね。ノーって書いておけんじゃないの？ノーじゃ分かりにくいか。
まあ、そうだね。
うん。まあ、OK っていう文字があれば、ダッシュダッシュとかね、OK じゃないっていう。
うん、うん。
っていう風にもできるかもしれないけど、なかなか難しいよね。
難しい。2文字、2文字で表すのはなかなか難しい。
うん。確かにな。
まあ、このトーク良かったんで、あの、見てみてくださいっていうね。まあ、すごくインスパイアリングだと思いますね。
すごい、これはめちゃくちゃ感動した。
うん。
うん、
最後にあの、質問コーナー、すごいいろんな人が質問してるんですけど、ラリーウォールが、最前列にいたらしくて、
うん、
こうずっと質問してるんですよ。
あれラリーウォールだったのか。
そう、低いいい声で質問してるのはラリーウォールで、
うん、
パール6を使うとすごいいろんな記号を使うのが増える。あのパール5はダラとアットとパーセントとかだけなんだけど、パール6はもっとさらに増えるから、それはどうなんだって言われて、でも記号はあの覚えさせちゃえばいいんで、キーボードで打つよりもむしろボイスで打つ方が楽っていうことを言ってましたね。
うんうん、なんかずーっと昔に、なんか親指だけしか使えない人が、こう、キーボードを使ってるっていう映像をなんか昔見たことあるけど。
うん。
なんか、何の麻痺か忘れたけどさ、体的にだから親指しかその人は使えないのね。で、親指で、を、ほんのちょっとしか動かなくて、押すかなんか回すかとかそれぐらいしかできないんだけど、それでなんか専用のキーボードみたいなのを出して、全部選択していくっていう感じのやつを見たことあるけど、それなんか Windows だったかな？ XP だったかなとか忘れたけど、 手が使えなくなったら、まあそういうふうに、っていうかまあ、一個も使えなくなったらそれも使えないだろうけど、腱鞘炎とかになったらそういうなんか特殊な、なんか RPG 的な、ゲーム的な何か、こう、やつを使うのかなと思ったけど、ボイスかっていうね。
でもボイスも、あれですもんね、声がすごく大事になるってくるというか。
そうね。言ってたね。声を大事に、ちゃんとこう、声が枯れないように。
そう。
する的なね。
だから一日中ね、朝から晩まで話してタイピングしてコーディングしてたら、まあ喉もカラカラになっちゃうし。
そうね。
うん。
今日は仕事をしすぎたからもう喋りたくないっていう。
まさに商売道具になってきますよね。ナレーターとかと一緒で。
そうだね。
うん。
ただ、プログラミングするという意味で言うと、我々でもできるのかな？
ん？
その、アクセントとかさ。
ああ。
発音とかさ。
ちょっとチャレンジングになってきますよね。
うん。
あの、デモでも、その問題はあって、あと、Apple の、その WWDC の午後のやつ、キーノート何でしたっけ？プラットフォーム。
ステートオブユニオン。
ステートオブザユニオン。
うん。
でもそのボイスコントロールのデモしてたんですけど、そのタップセンドっていうのが何回言ってもカプセルになっちゃって。
うん。あ、そうだったね。あったね。
会場の音響とかもね、だいぶあると思うんですけど。
うん。
まあ、アクセント強い人は使いづらくなるっていうのは、もしかしたらあるのかな。でもあの Google I.O. で同じようなというか、アクセシビリティのデモがあったと思うんですけど、その話す人の、そのなんていうのかな、癖とか、発音の、ここの、この人は S の発音が難しいとか、そういうのに合わせた、まあ、データセットとかを作ることも、まあテクノロジー的にはできるんで、
まあね。
いずれ解決していく問題だと思いますけどね。
まあ自分の声に合わせてっていうのは、まあ、あるだろうけど。そもそも正しい発音ができてないやつもたくさんあるからな。そういうのとかどうするのかわかんないけど。うんうん、
彼女が使ってるのはドラゴンディクテーションっていうソフトウェア、Mac のソフトウェアの上で動く、そのプログラミング用のツールですね。
うん。
を使ってる。
でもあれも、あれだよね、多分、日本語とかは使えないよね。まあ日本語でプログラミングしないからいいのか。
そうだね。
日本語でプログラミング言語あったけど、昔。
ありますね。
さすがにそれは使わないからいいのか、もう。
だから、まあ、やるとしたらそういう日本語に対応したテキストトゥスピーチじゃない、スピーチトゥテキストのエンジンを導入して、それに対してラッパーを書くってことですよね。
うん。まあ、その時が来たら頑張ってやるか。
そうね。
うん。
なかなか歯がゆいですけどね、その、英語でそういうのが使えるリソースというか、ソフトウェアとかは結構進んできてるけど、まあもちろん日本でもそういうのやってる人いるんでしょうけどね。
うん、まあでもそういうのはちょっとなんか、福祉に近い話になってくると、
うん、
だいぶこう、アジア的なのは、まあ、欧米にはだいぶ負けてる感じがするな。
うん。
まあその、なんていうの、その、アクセシビリティとかもそうだし、その、何なんかこう、車椅子でこう、行ける場所とかさ、
うん、
そういったやつもそうだしさ。だいぶ遅れてるというか、そっち側にそういう風に目が向かないのか、
うんうん、
文化的な感じがするけどね、ちょっとね。
あるんじゃないですかね。
うん、日本に行ってさ、だいぶ前だけどさ、こう滑るんだよね、
うん。
東京の道って、ツルツルで、雨がよく降るからかもしれないけどさ、危ないんだよね、すごく。まあ、スリッパ履いてるからだよって言われたけど
、うん。
うん。にしてもね、やっぱ滑るわけ。危ないんだよ、すごく。
うん。
でもね、それにこう最適化してる状態で住んでるから、みんな住んでるから、まあ、気がつかないんだけど、まあ、あれは、こう、老人がこう歩いて転んで、怪我して骨折って入院っていうのはもう普通にあるだろうなと思ったね。
うん。
うん、まあ、あんまりそうやってだから、で歩かないのかもしれないけど危ないから。
そうね。
うん、
となんか JR の駅に未だにエスカレーターが全部ではないっていうね。
あ、
階段がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。
しかも遠いしな、なんか。
うん、
もうあれ何なんだろうね。 っていうか、エスカレーターもさ、エレベーターもさ、全部さ、あって叱るべきじゃないの？
いや、あるべきだと思うし、まあ、東京駅とか新橋とかにですら階段が山ほどあるっていうのが、まあ理解できないっていうか、
ね。スーツケース持ってそんな階段登れないよ。
そう。だもちろんエスカレーターとかエレベーターとかあるんだけど、限られた数しかなくて、すごい歩かなきゃいけないんですよね。まあ、もちろんないよりはいいけど、いや、なんとかならんのかなって。旅行者ででかいスーツケース持って移動したら、まあわかりますね。その私鉄はほとんどあるから、なんか JR だけがやたら遅れてる気がする。
外国人として、東京とか行くと、まあまあ結構大変だと思うけど、まあそれはカルチャーの違いとして、まあ、楽しめるっていう状態の人が行けばいいかもしれないけどね。
この間、及川さんが JR のアプリに切れてたけど、海外から来た人が JR で、明日新幹線乗るからオンラインでチケット買いたいって、言って買える気がしないですもん。とりあえず。
うん。っていうかさ、今どうなったか知らないけどさ、昔の記憶だとさ、新幹線のさ、チケット買うのにさ、アメックスで買えなくてさ、
うんうん、
なんか、どっかまで行かなきゃいけなくて、緑の窓口かなんかわかんないけど、そこに行かないと買えないとかって言って、そこでだからさ、何売ってる、何あの、自動販売機では買えなくてさ、何が起きてんだろうと思って、わざわざそこに行かなきゃいけなくて、そこに行くと外人が並んでんだよね、バーって。
そう。
で、だそこでしか買えないからさ、みんな他のとこで買ってんのにさ、外人だけはみんなそこ並んでるみたいなのがあってさ、なんじゃこれって思った記憶があるんだけどね。
一つには多分、チップでピンがないとまず買えないですね。
うん。
あと多分アメックスもダメかも。
うん。
まあでも、カウンターに行くと買えるんですよね。窓口だと買える。
そう、窓口だと買えるんだよね。
うん、
まあ、最適化をだからそのローカルの人にしてるのはわかるんだけどさ。そこだけでこう、どんどんどんどん先に進んじゃってるんじゃないの？それ以外のパスがこう、あんまり基本的には、
うん。
ないがしろにされてるというか。
いやまあ、JR は他に選択肢がないから、ね。そこ最適化するだけじゃなくて、誰でもちゃんと使えるようにしてほしいですけどね。
うん。切符変えるとこもすんごい遠いしね。変えてもね。
あの、切符買う UI もわけわかんないしな。なんか日本人ですら、成田エクスプレスのチケット買おうと思ったらなんか、ボタン10個ぐらい押さなきゃいけないし。
できるのかな。うちの息子がさ、高校卒業したらさ、こう、日本に旅行しようかとかっていう話をさ、
うん。
友達としてたらしくてさ。で、違う、中学校の時の友達なのかな？今、違う高校なんだけど、まあ、仲良くてさ。で、その、友達の二人が、その、中国人と、韓国人かな？
うん。
まあ、うちの子が日本人だとしてね。なのね。まあ、全員こっちの生まれの、あれだけど。
二世というか。
そう。二世か三世かっていう感じで、親戚が、まあ、日本にいるうちの息子。ね、韓国にいる人と中国にいる人と3人仲良くて3人で3つの国回ろうかっていう話をこうしてたらしくてさ、
うん、
で今日ちょっと奥さんとその話をしてた時にできるんだろうか本当にって思ってさこう韓国の子がソウル代表でソウルは案内しますって言って中国の子はね、北京なのか、上海なのか、台湾なのか分かんないけど、まあ、その辺でしょ、きっと。
うん。
多分、香港じゃなかったと思うんだけど、でしょって。で、うちの子はさ、名古屋って言ってもさ、名古屋行かないだろうから、まあ、東京でしょって言ってさ、東京、ね、羽田通りでさ、そっから何するのか知らないけどさ、できるんかなと思ってさ、案内とかさ、本人、日本語が分かるだけじゃ、何もできんのじゃないかと思ってさ、できるかね電車乗ってさ、金沢とかにこう行って、金沢ね、カレーとかさ、第七餃子とか、食べに行けるんかな、これ。
どうだろうね。
もうなんか。
まあ、東京で歩くぐらいだったら、まあ、それはできると思いますけど。
なんか友達のね、その友達のとこの子が最近か去年だかわかんないけど、やったのかな、それ。今年やったのかな。そうしたらなんか18歳未満、全員18歳未満で、で、親のサインがないと、なんか、泊まれないとかって、その現地で、もう全部予約してお金も払ってるはずなのに、現地でそうって言われて、 で、何人で行ったか知らないけど、なんか7、8人だって行ったのかな。で、彼しか、その、友達の息子しか日本語できなくて、で、どうしていいかってなって、で、夜中の3時か4時ぐらいに、こっちのね、現地、こっちの、この夜中の3時か4時ぐらいに日本から電話かかってきて、サインがないと、あの、止まれないんだけど、とかって言って、叩き起こされて、で、なんか、やり取りしたとかっていう話を聞いてさ、昔はさ、電話ってさ、ジリリリンってなったからさ、起きたけどさ、今電話になっても起きないじゃん。
そうね。
3時に電話かかってきてもさ、で、どっかの上でさ、ソファーの上でさ、ブーブーって言ってるだけだからさ、iPhone が。どうすんのかなと思ってさ。こう、だから子供がもしどっか海外旅行にするときは、音鳴るようにして寝なきゃいけないなと思ってさ。
そうだね。
うん、
最近はもう電話みんなオフにしてるでしょ。確か iOS13 で電話鳴らないようにできるんじゃなかったかな、完全に。
ねえ、うん、できるよね、多分ね。確か知らないところはもう音鳴らないし、夜も完全音鳴らないし、だからもう夜でも音完全鳴れるようにしとかないと。確かサイレントモードはね、同じ電話番号から3回連続でかかってきたら、一応こう鳴るとかできるけど、でも、サイレントモードにしといたら、電話がかかってきたって鳴るのはブーっていうだけで、音自体は鳴らないからね。
うん。
だから、音が鳴る状態にした状態で、寝ないといけない。多くの人は大体サイレントモードにしてるよね。
うん、だと思う。
うん。僕はよくオンにしてるけど、わざと音が鳴るように。そうすると結構みんなにびっくりされるけどね。
なんで？
なんで音鳴るようにしてるのって言って、よく言われるけど。そうやって言わせるためだよっていつも言う。
驚かせるために。
そう、みんなになんでそうしてるのっていうふうに質問させるためにやってるんだよって。しちゃったね、質問ね、って言って。言うけど。でもまあ、夜はオフにすることももうあるしね。
そうね。
うん。なっても、まあならないけどさ。それ聞いてさ、お腹3時4時に起こされるんだ。ってかもうお金払って予約してんだからダメじゃない、ダメなのって思うけど、まあさすがにダメなのかね、17歳とかだと。
へえ。
うん。まあ17歳、日本だと17歳の子供たちが、7人8人でゾロゾロと、日本語もわかんないのに、半分はなんか、青い目したやつとか、見た目がまあアジア人だけど、日本語一切喋れないとか、そんな奴らが、ゾロゾロなんか適当に遊んでるとかっていうのはあんまりないのかもしれないけどね。
でも ID とかパスポートとかありゃいいんじゃないの？
ねえ。てかもうお金払ってあるはずなんだけどな。予約もしてあってさ、全部ね。それでもダメなんだって。本人確認ができただけじゃダメで、親のサインが必要ですって言って。
なぜサイン
よくわからないけど。そういうところはなんかダメだって言われたら絶対必要だっていう話になるよね。先日も娘のパスポートの更新で。
言ってたね。
僕のパスポートが必要だとかっていう話になって。更新だからいらないでしょって言ってさ。僕はもう日本のパスポート切れてるからって言って。言って、じゃあアメリカのパスポート出してくださいって言ってさ。普通に考えたらおかしいよね。僕のアメリカのパスポートをさ、日本のさ、機関がさ、そのフォトコピーを取るっていうのはさ、何が起きてるのそこで。
何のチェックをする必要があるのかっていうね。
てか、そのさ、その何、本物かどうかの証明もさ、できないでしょ彼らは。
ああ。
だってそれをさ、スキャンしてさ、あ、これは本物のパスポートだねって言えるデータベースを持ってるはずないじゃん。アメリカ。のパスポートに対してできるのはアメリカだけでしょ、それを。
まあ日本だったらわかるけどね。
うん。
うん。
それなんで必要にしてるのかもわかんないし、何言ってんだこの人と思って。電話で10分ぐらい話したけど。
結局でも、何折れたんですか、向こうは、それで。
向こう折れた。うん。言ってることはわかるんですけども、でも必要なんですって言い続けてさ。で必要じゃないでしょ、どう考えてもって言ってさ。必要なはずないし、みたいな。
ちょっと相手の人がかわいそうになるけどね。
ちょっとね、相手が悪かったなっていう感じで、僕もちょっと申し訳ない。申し訳なかったけど、僕も折れる気がないんで、うん、しょうがないねって感じだけど。うん。でももしそれで本当にどうしても必要だって、それで出せないって話になったら、僕は出さずに多分、娘に謝るね。ごめんね。君のパスポートは自分でサインができるようになる年まではパスポート更新できませんって言って。
ああ。
うん。欲しければ自分で、18歳以上になってから、サインして、更新できなかった。まあ、アメリカのパスポートは持ってるし。
そうね。あ、両方だからね。
そう。だから別に、 日本に行くときに日本のパスポートじゃなくてアメリカのパスポートで行けばいいよっていうふうに言って許してもらおうかなっていう感じだったけどね。もしダメだったら。出す気はないからね、別にこっちは。てか出す理由がないでしょ。おかしいでしょ。
うん。まあ別に出さなきゃいけないなんかそのルールが文化されてるんだったら別に出してもいいですけど。
いや、出さないと思う。
あ、そう。
だってさ、僕、アメリカのパスポートをさ、必要なはずないでしょ。日本の、のパスポートを更新するのに。
うん、
ね。絶対必要ないよね。だ僕が考えたのは、娘の父親であることを証明しろっていうのを言い張るのはありだと思ったのよ。
あ、今電話でしてるからとか、書面の出すときにってことね。
そうそうそう。あなたが本当に彼女の父親であることを、この電話で証明してみろって言われたら、ぐぬぬって言って、考えるけど、そこでもしかしたらパスポートが必要になる可能性はゼロではないと思うけど、うん。でもまあ、パスポートがいるんですって言ってもらったからね。お父さんとお母さんのパスポートが必要ですって。いやいや、もう更新だからさ。もう前のパスポートが切れてないわけじゃないからね。
うん。
まだ現状使えるパスポートの、じゃあ、その何リライアビリティはないのっていうね。ないよっていう話だったら、そもそも更新っていう手続きないじゃん。毎回常に新規作成じゃん。
新規だね。
ね、でもそうじゃないもんね。新規作成とやっぱ更新は手数料も違うしさ。手続きも違うので。パスポートにはそれだけの意味があるんじゃないの？で、戸籍抄本とかさ、出せっていう話にはならないわけでさ。
うん。
うん。戸籍情報出せって言われるかなとは思ったけどな。
それめんどくさいね、またね。
うん。だからパスポートだ、新規の時でも戸籍情報はいるのか。戸籍謄本はいらない
んだ。いるんじゃない情報は。
うん。情報はいるけど、謄本はいらないんだよね。
謄本はいらないと思う。
謄本がいらないっていうことは、親はいらないんだよ。
そうだね。
うん。
うん。本人のだけありゃいいわけだから。
そう、本人の日本人での住民票が確認できればいいっていう話だから、そもそもだから親関係ない話だよね。
確かに。
そう。だから更新するのに親のサインが必要だって言ってるのは、単純に娘が本当に更新したいかどうかわかんない。そのガーディアンとして。
はいはい。
ガーディアンっていうのは、
保護者ね。
保護者がそうやって言ってるっていうことの証明が必要だということでの、親での、だから、親だってことを証明しろっていう話はわかるけど、パスポートである必要は何もないもんね。
はい。
そもそも。
ちょ長いよ話が。
ごめんごめん。それ本当頭いいな。久しぶりにさ、日本とディールしたからさ、僕ずっと日本ともディールしてないからさ、
うん、
もう日本に行ってないし。
まあこれ電話でこれの10分番組やったんでしょ、だから。そう。
彼女の気持ちを分かってあげて。
分かる分かる。もういいですから。分かりました。いいですから
って。そう。だから分かりますって言ってくれるまで本当に大変だったけど、最後は言ってくれたからよかったけどね。もう言ってくれなかったら本当大変だったよ。
これ無限にする感じだもんね。
もうそうそうそう。本当。
うん。
うん、いや、日本は大変です、皆さんって思った。
うん、ただね、
うん。うちの奥さんは何にも問題なくて、はいって言って。
ああ。
サクッと。うん。パスポートあれしてたけど。さすがにパスポートの写真を撮ってメールで送れって言われたのはちょっと嫌だったみたいで、郵送してたけど。
ああ、郵送の方がめんどくさいですけどね。
まあ、めんどくさいって意味ではそうなんだけど、まあ。
まあでも、向こうがちゃんと関屋に保管してくるかどうか怪しいっていうのはあるよね。
だいぶ怪しいんで、うん、そうなのと思って、メールではちょっと嫌だなとかって、うん、郵送してたけどね。そしたら、それ言ったら向こうの人も、普通の人はメールですけどね、とか。
なんかあれだね、
うん。もうあんたみたいな旦那さんの奥さんだからしょうがないねっていうような感じだったけど。いやー、彼女はそこまでではないんだけど、まあ、そう思ったんだろうなっていう感じだったけど。
うん、
何の話や。
そうっすね。もうだいぶいいですけどね。
うん、
時間は。
っていうかさ、スラックの前にさ、
はい、
ファストリーじゃないの。それはもう何？これはもうなしなの？
あ、なし、うん。うん、
まあ、なしか。
まあ、あんまり喋んな方がいいんだね。
まあ、そうだろうね。
まあ、IP をしましたっていうことは言ってもいいですけどね。はい。
日本語でいろいろ言ったからどうってこともないにしても、まあ、一応言わない方がいいかもね。っていうか、まあ。
ニューヨークに。
行ってきたらね、そういえばね。
ニューヨーク行ってましたよ。そうそう。
うん。天気良かったみたいでよかったじゃん。
良かったですよ、すごい。でも、直前だったんでね。
うん。
あの、招集というか、かかったのが。うん、 まあ特急で行って200ぐらいして帰ってきた感じですけどね、
うん、まあまあなかなかそういうチャンスは、
そうね、なんていうんですか、ニューヨーク証券取引所の前に、
うん、
会社のロゴのね、なんかバーって出て、
うん、それはすごいよね。
あれはだから全部の会社がやるわけじゃないですからね、
うん、
うん、でしかも僕、うちの会社は上場したのが金曜日だったんで、金曜日の夕方にあれが出て、で週末ずっと土曜日曜ずっとかかってたみたいですよ。
それはすごいね。
だからニューヨークに住んでる人が写真を撮って送ってきてますけどね、
うん、
週末に。
僕たまたまその次の月曜日か火曜日になんか証券会社に行く用事があって行って、たまたまその話をしてて、ファストリーっていうなんとかかんとか何の会社か全くわからんみたいなこと言っててさ、わからないですかって聞いたら、いや全くわからん、読んだけどね記事ね、全くわからんとかって話してて、
説明わかりづらいよね。
僕友達がそこで働いてるんで、僕わかりますよ聞いてくださいって言って質問されてずっと答えたんだけど、質問がもうおかしいから要領全然得なくて、何を説明しても、まあ、全然、うん、まあなんかインターネットの会社なんだなってことは分かったっていう、
そうそう
感じだったけど、まあ分かんない人、普通には分かんないかもね。
そうだね、
うん、
スラックはこの間木曜日か金曜日か、
うん、
パブリックになったんですね、
うん、
けどこれ IPO ではないんだよ、ね。スタンダードの IPO ではなくて。
普通のじゃないよね、さっきね。
うん。ダイレクトリスティングっていうので、もう、新しく新規に資金を調達する目的の IPO じゃなくて、もう、直接株が証券取引所で買えるようになります、以上っていう。
うん。
そういう感じ。
うん。まあ、何、どういう、どっちがいいとか悪いとかもよくわからんけど。
うん。
まあ、IPO したって言って、大騒ぎを、になるっていう意味で言うと、そういうのはないのかもしれないけど。
そうですね。多分でもファイナンス的にはどうなんかな。縛りとかが多分少ないような気はする。中の人に話聞いてないんでわかんないですけど。
うん。
うん。普通の IPO はいろいろこうロックアップとかあるんで。
そうね。
あるんですけどね。
そんなんで急にみんなでバーって売ってとかっていうのだと、あれだしね。
そうそう。
うん。スラックはさ、まあ、早いと思うけど。
早いっすよ。って5年、6年ぐらいでしょ、まだ。
だいぶ早いと思うけど、うん、まあ、問題っていう問題じゃないんだけど、こう、例えばさ、こう、ファストリーが IPO してさ、まあ、この2、3年でさ、多分、そう、同業他社コンペティターもう、IPO するんじゃないかなと思うのね。できるところは。で、まあ、それと同じことが、じゃあ、スラックの同業他社に、こう、あるのかなってさ。
ああ。
こう思うんだよね。で、誰それっていうさ。
いや、同業がもうないっすね、最近は。ああ、まあ、だから、マイクロソフトとかでしょ？一応あるとしたら。
うん。
Google か。
Google、うん、そうね。
一応、今までは、今までっていうか、ちょっと前までは、アトラシアンの、ヒープチャットっていうのがあったんだけど、
うん、
まあ、完全にスラックに負けて、もう撤退しちゃいましたからね。
うん。
うん。
そうなんだよね。だから、これも、一人勝ち、完全なる一人勝ちだけになっちゃってるから、
うん。
それはどうなんだろうっていうね。
まあ、今これ使ってるディスコードっていうのも、非常にスラックに似た見た目ではあるけど、使われ方がものすごくコミュニケーションとかゲームとかに特化しているので、
そうね。
スラックみたいに社内で使う的なものだとちょっと違いますね。
まあ、スラックもそうだけどもさ、その、やっぱりその、ね、ビジネスユースっていうの？エンタープライズ。まあ、スラックをエンタープライズっていうのはちょっとなかなかあれかもしれないけど、その、お金払ってるお客さんはエンタープライズでしょ？
うん。
基本的に。
いや、スラックは完全にエンタープライズだと思いますけどね。
ね。ただ、うん、その流行ったっていうところからはさ、いきなりエンタープライズ向けにすごく流行ったのかどうかは知らないけど、
うん、
ね、うちらもさ、出てきた時から使ってるじゃん？
そうね。
ね、それは遊びとしてこうね、使ってみて面白そうだからって言ってさ、 使い始めたりとかしててさ。で、まあ、オープンソースだったりとかいろんなところでこう使ってて、みんなが使うようになってさ。でも、そういう人たちはまあ、うちらもそうだけどさ、1円も払ってなくてさ、
うんうん、
何年もずっと使っててもさ。でも、エンタープライズ、その何割かわかんないけど、1割とか、もしかしたらそれよりも少ない人かもしれないけどさ、そこの人たちが、まあ、社内で使って、そこで、ものすごい、ね、収益をこう、スラッガーから見れば上げれるっていうさ。まあ、Gmail とかもそうじゃん、まあ、Gmail はあれだけどさ、まあ、Docs だったりとかはさ、Apps か。Apps っていうのが今わかんないけどさ。
Apps、うん。
うん。
G Suite ですね。
そう、G Suite か。もう、もともとはね、無料でさ、ずっとあって。で、もう、まあまあ、すごい、ユーザーがこう、使い始めて。で、一回それでビジネスの人たちが使い始めたら、もうそれしかない。それじゃなきゃもうないっていうかさ。
うん、
かなり多くの企業が Gmail でしょ。社内のメールが。普通に。実際自分らでそれ立ててやるってもうなんか、もうやんないもんね、そんなことね。
うん、
わざわざね、うん。なので、ほとんどの会社がそれ使ってると思うけどさ。うん、そういうふうに、Slack もそういう立場っていうかさ、もう社内はどこ行ってももうスラックでっていう感じにこうなりつつあってさ。
うん。
うん、なんか、その G Suite に対して思うなんか他にないのかなっていうのと同じなんか気持ちがちょっとあるかな、スラックにも。
そうね。まあでも例えば GitHub とかもそうですけど、まあ、個人が使って、あ、このツールいいなって、っていうの無料で使ってるわけですよね、
うん、
でそれをじゃあこれ会社でも使いましょうよって言って、そうすると GitHub Enterprise ってのができたりとか、プライベートアカウントで会社ごとにチームが作れますとか、まあそういうふうにこうシフトしていったりとか、やっぱり個人個人が使って使いやすいツールをみんな会社でとかでも仕事でも使いたいんで、
そうね、
まあそういうふうにこうユーザーベースが増えていくっていうのは、まあある意味理想的だとは思うんですけどね。
うん、そうね、
うん、
他にあれば何も文句ないよ。GitHub もさ、別に GitLab とかあるし、
はいはい、
GitHub が事実上なんかほとんどのオープンソースの人とか、いろんな会社のプライベートリポジトリとか、まあエンタープライズで使ってる人がどれがいるかどうかわかんないけど、GitHub そのものがを、その何、会社のプライベートリポジトリで使ってるっていう会社もものすごいたくさんあるし、僕が知ってるこの辺の会社なんかもほとんどそうだし、それは別に GitLab でもいいし、他でもいいしっていうのがあって GitHub なので、僕はそんな GitHub 一人勝ちしても文句はないんだよね。文句はないっていうか、そんなに、こう変な、うやむやした気持ちにはそんななんない。
うん。
だけど、その、Gmail って言っていいのかわかんないけど、Gmail じゃん？その、G Suite のメール？
メールね。うん。うん、
とかは、もうそれ、じゃあもうやめますってなって、じゃあ他何があるのってさ、ないでしょ。
うん。
なんかある？
ファストメールですかね。
懐かしい、久しぶりに聞いたな。確かにね。ないでしょ。
まあ、まあ、インテグレーションが辛いですからね。Gmail 以外だと。
うん。
うん。
ていうかカレンダーも、もうそれないと無理でしょ。
そうそうそう。まあ、ファストメール、カレンダーも確かやってるはずだけどね。
うん、でもまあ、うん、カレンダーで、何？部屋のさ、会議室の予約もそうだしさ、ズームとかもそうだしさ、ね。まあ、ハングアウトだったり、ズームだったり、部屋の予約だったり。
そうね。
ね。そう、もう全部、もう、Google、G Suite ベースじゃない？それやめますって言って、やめら、変えられないでしょ。
まあまあ、エクステンジとか使ってるとこあるっしょ、やっぱでも。
マジであ
るんじゃないの？
あるの？エクステンジ使ってるとこ、本当に？
いやいや、まああるんじゃないのかな。
ああ、そう。
いや、でもまあ、それはね、G Suite 使ってたりとか、すれば、まあ、当然 Gmail ですよね。選択肢としては、ね。
Gmail は使わないけど、とか。カレンダーは Google のやつでとかはなかなかないよね。
まあ、あえてそれをやるっていうのはちょっとペインな気がするけどね。できるだろうけどさ。
できるけど、相当やりにくいな。GitHub イッシューは使わないで、ジラで全部やるとかっていうのとだいぶ 違う気がするけどね。
そうだね。
うん。うん、それがちょっとなんか、それ、うん、かなりこう、もやもやする。
まあね、コンペティションは大事ですからね。
うん。とりあえずこう、まだこう、何?市場がこう、何?まだこう、伸びてってるっていう状態だから、
うん、
なんていうの?こう、いろんなこう、イノベーションとかが止まっていくとか、ね、そう、悪い方向に行くっていうような心配を、こう、ね、その、近い未来にこう心配してるとか、そういうことじゃないんだけど。
うん。
ただ、やっぱり、うん、スピードそのものが遅くなる可能性やっぱりあるし、スタンダードがこれになっちゃうっていう、まあ、スラックに関して言うと、まあ、スラック、ウェブのやつはいいけど、ね、まあ、ウェブもよくな、Mac で、Mac のアプリもゴミだし。
エレクトロンがね、メモリめっちゃ食うからね。
メモリ死のうと食うし、定期的に殺さないと、なんかいけないとかさ。iPhone アプリもさ、ダメだしさ、大して良くないしさ。
うん。
うん。まあ、iPhone アプリはよくしてくださいよって、中の人にこう、言ってるから、いつかなるとは思うけど。
うん。
まあ、そういうところで勝ってるわけじゃないから、そこが、すぐいろんなことが解決していくとは思えないっていうかね。でもまあ実際、コンピューターがいて、そいつらのアプリの方が出来が良くて、とかだったらさ、
うん。
もっと良くなっていくでしょ?
だね。まあ、あとはその、仮にすごくいいのが出てきたとして、コンピューターができてきたとして、結構スイッチするコスト相当高いですからね。だから、だいぶスティッキーな感じですよね。
もうだって、何でもスラックに来るからね、ノーティフィケーションが。
うん、そう、
うん。
スラックは便利だけど、すごくアビューズしやすいというか、
うん、
ドキュメンテーションもスラックにあるし、ミーティングのメモもスラックにあるし、みたいな。
そう、結局全部スラックに書いとかないといけないっていう、スラックに全部飛ばしとかないといけないっていう。
ね。
いろんなやつが全部スラック来てて、もう見てないでしょ、みんなこれっていう。感じになってるやつとかいっぱいあるからな。
まあ、Gmail をその、アーカイブ置き場にして使う人いますからね。僕もまあ、半分そうだけど、
うん、
あの、読んでないけど、とりあえずメールは来ていて、で、なんか探すときは Gmail の検索で探すっていう。
そうね。
うん、人もいるからね。
確かに。僕ももう読んでないけど、アンサブスクライブしてなくて、来た確認をして、どんどんいいをしていくっていう、やつはいっぱいあるよ。
うん、
後で検索できるから別にいいやと思って。
そうそう。
うん。
うん、最近見たね、最後にネットフリックスの、いくつか紹介したいんですけどね。
ネットフリックスまだ見てんの?もうあんな、もう時間が解ける一方だよ。
そうそう。
本当に。僕エヴァンゲリオン見始めちゃったからね。
ああ、それやばいパターンです、ね。
ダメだよ、これ見ちゃうと思いながらさ。こう、スキップしないで、こう、歌までちゃんと聞いて
。
見たくなっちゃってさ。ああ、これやばいと思って見てんだけど、今。
ちょっと今、コントラバーシャルになってるっぽくて。役がオリジナルと違うんですよね。
うん。
その、英語版の。
そうね。英語版だとなんか、そうやって言われてたりとか、するよね。
うん。
まあ、なるべく見ないようにしてんだけどな。ネットフリックスは。
そう、これ世界中でストリームできるようになって、ネットフリックスが全部権利を買ったんでね。見れちゃうんですよね。
そうね。
このね、殺人犯の視聴率ってやつなんですけど、英語だとキラーレーティングスだったかな?
ほう。
なんかブラジルのテレビ局のバラエティ番組の司会者が、その自分の番組の視聴率を上げるために殺人を指揮していたっていう、そういう話。
ブラジル。
うん。で、なんか一時期これソーシャルメディアとかで話題になってたん、僕もちょっと覚えてるんですけど。
あ、そう。
それの顛末と後の話を描いたドキュメンタリー。
へぇ。
なんですよ。ですけど、まあ、これもね、あの、メイキング・ア・マーダラーと同じく、かなり、胸クソ悪くなるドキュメンタリーっていうか。
バカバカ出てくる感じ?
うん、ま、メイキング・ア・マーダラーはなんか、なんだろうね。あれをもっと10倍ぐらいひどくしたような感じ。てか、怒ることが、頭がおかしいことばっか起こるんですよ。
あ、そう。
うん。とりあえず出てくる登場人物みんな死ぬっていうね。感じ。まあ、ちょっとネタバレなんですけど、
うん、
そんな感じ。大体。
なるほどね。
まあ、見たい人はどうぞっていう感じです。あと、ブラックミラーのシーズン5のね、エピソード2を昨日見たんですけど、なかなか良かったです。
シーズン5ね。シーズン1はゴミだったな。シーズン1じゃない、エピソード1ね。エピソード1
は。エピソード1は、うん、あんまり面白くなかったね。うん、
エピソード1はゴミだったな、いらんかったな。まあ、しょうがないから見ちゃったけど。
うん。うん、
まあ、2はよ、2はなんだっけ？どれだっけ？
2 は、Facebook みたいな、携帯、ガンのアディクトが。
ああ、ガウンで出てきてなんかわけわかんないところで。どういうキャラこれっていう。
あれは良かったね。
あれ面白かったけど、なんか砂漠みたいな変なところでね。
そう。
ガウン着て一人で。あれか。あれは、まあ良かった。
あれはだからなんか、もう見てる時に、こう、シリコンバレーとか、昔の、ブラックミラーの前のシーズンの話とかのパロディーなんじゃないかなっていう感じがしたね。
そう、確かにね。うん、
あと、主人公の俳優が、あれでしょ？シャーロックでモリアーティ役やってるやつで。
うん。
ちょっとこう。
そうね。
うん。ハマり役な感じはしたけどね。
うん。あれはよかった。にはまあまあ。
3はね、まだ見てないんですけど。割と評判がいいような気がするけど、どうなんだろう。
3って何だったっけかな。
アシュリーなんとかっていうやつだった。
あ、アシュリーっていうか。
うんうん。まだ見てないですけどね。
ああ。そうね。あれなんだっけ、あの子が出てるやつ。
うん、
あの女の子。ちょっと、マドンナかなんかとキスしてた子。ちょっと切れた感じのさ、もともとは子供向けにすごく人気があった歌手なんだけど、大人になって脱皮して突然切れた感じの、頭おかしい感じの、なんとかっていう女の子。
が出てるんですか？
出てる。主人公っていうことではないのかもしれないけど、うん、アメリカの人は誰でも知ってる若い女の子のシンガーで、
うんうん、
それだけでも多分、うちの子とか見るんじゃないかなっていう感じのやつだったけど、まあまあそうね、あれもまあまあ、うん、2の方が僕はいいと思うけど、まあ3はそんな悪くない。1は本当に、1はなくてもよかったと思うけどね。
マイリー・サイラスですか？
ああ、そうそうそう、マイリー・サイラス、そうそうそう、はいはい、うん、彼女が出てて、うん、3もちょっと、もう3もいつも通り病んでる感じではあるんだけど、うん、うん、まあまあ悪くなないかな、あれは。
一応はまあ、なんか何が言いたいのかよくわかんないっていう感じだったかな。VR の話をしたかったのと、あとまあ、うん、いろんなトピックを混ぜたかったんですけど、
うん、
あんまり膨らまないで終わったなっていう感じ。
全部混ぜすぎて、なんか何をどこがポイントなのかっていうのがないっていうかね。
うん。
うん、VR の VR、うん、まあね、まああんまり言うと
ネタバレですかね。
ただのネタバレになるから言えないけど、うん、そんなに別にそれでいい、なんかうんっていうのもないんだよね。
問題提起された気がしないですね。こういうことも起こるかもねっていう、
うん、
ああそうですねで終わっちゃうんですね。
うん、実際にでもそれが起きた、ああいうことがあったとしてもさ、僕なんか何も問題があったと思えないんだけど。
うん。そうね。
うん。まあ、嫌だって言われる可能性はあるけど、でもまあまあ、ゲームの中の話だし、っていう、うん、VR の話だしって言ったらそれで終わりじゃん、
うん、
う
ん。
ってい
う、
ね、感じがするけど。あれなんだっけ、セカンドライフと同じだよ、だから。
ああ。
セカンドライフでもみんなそういうことして遊んでたじゃん。
はいはい。
うん。その当時。
そうね。
うんうん、それと同じだから別に、まあその時もそれでなんか、一応文句言って、なんか、っていうね、夫婦がどうとかっていう話はちょっとあったけど、
うんうん、
そこまでのことではないっていうか、うん、まあ、あるだろうねってしか思わなかったな、あれは。
確かに。
うん、僕、ネットフリックスで見たやつはあれかな、ダートかな。
ダート。
ダートって言うとさっきのフラッターのダートと同じ音になっちゃうけど、こっちはダートっていうよりも dirt ってやつだね。
ああ、D-I-R-T ですね。
そう、D-I-R-T。ダートじゃなくて dirt ってやつだね。
うん。
それはね、モトリクルー
だ。モトリクルーだ。はいはいはい。
そうそうそう。これは おすすめです。見た？
いや、見ようと思って、まだ見てない。
これはね、超絶おすすめ。これはね、その、当時の、その、LA メタル。日本語で言うと、英語で言うとヘアメタルって言うんだけど、
はいはい、
ヘアメタルシーンがすごく、忠実にこう再現されてて。
いいね。
うん。これドキュメンタリーと言ってもいいぐらいの、あれなんだね、だよね。ほぼほぼ、
うん、
これ、あと、本人たちもこう監修に入っててさ。
うん。
うん。本人たちの名前もちゃんとこう出てくるんだけど、クレジットで。本人たちがちゃんと見てこうだ、だって話をして、膨らましてる話もいくつかあるんだけど、順番を変えたりとか、っていう話もいくつかあるんだけど、基本的には、実際に起きたことをベース、で、全部話が進んでて。凄まじいよ。うん。これは。これはもう、めちゃくちゃ面白い。僕、英語と日本語と両方見たんだけどさ。
ああ。
うん。英語だけで見ても多分分かんない部分もあるだろうな、とか思って。
うん。
英語はもうめちゃくちゃひどいんだけど、もちろん。うん。で、日本語で見ても、もう、やっぱひどいんだけど。これはね、ほんとおすすめ。
そっか。
うん。こういうのがな、日本語で見るのがいいな。
ああ、そうね。
うん。
殺人犯の視聴率は、あれで見ましたよ。あ、ダブで。日本語音声、吹き替えで見たんですよね。元々の言語が、
ポルトガル語？
ポルトガル語だから、わざわざ英語で見ても意味わかんないし。
そうね。
で、吹き替えの方が全然良くて、
うん。
ネットフリックスってね、多分吹き替えと字幕全然違うところがやってると思うんだけど、吹き替えの方が全然クオリティがいいんですよね。
まあ、そう。
字幕はなんか間違ってばっかりだと思う。
あ、そう。
うん。なんか、吹き替えと字幕両方オンにして見たんだけど、字幕は何を言ってるかよくわからないですもん、そもそも。
やっぱり字幕は難しいよ。だって、スペースがやっぱ足りないし。
まあね、う
ん。無理やりやらないといけないし。あ、そう、これも吹き替えがあるんだ。
ありました。
うん。ブラジル、ポルトガル語じゃまあ、字幕しかないかと思ったけど。まあ、時々あるもんね。でもまだ、今でも字幕しかないってやつは。
うん。
まあ、コメディは前も言ったけど、コメディはまあ吹き替えで見るよりかは字幕で見るしかないっていうのはいっぱいあるんだけど。
うん。元がわかんないとね。
うん。ダジャレとかね、そういうの、わかんないからね。その、英語じゃないと、そもそも。
うん。
うん。字幕見てもわかんないけどね、多分。
確かに。もう、
コメディは諦めて頑張って英語勉強するしかないけど。殺人犯か。もう増えると困るんだけどな。まあでもとりあえず、元に来るやつだけ。
わかりました。
これはね、本当に、本当におすすめ。これまあ、元に来るとか知らない人はもう見てもしょうがないと思うけどね。1ミリも元に来るって何っていう人は、多分見ても、うん、どうしようもないと思うけど。うん。元に来るってまあ一応さ、だいぶひどい人たちっていうさ、めちゃくちゃな人たちっていうさ、そういう曰くいっぱいあるじゃない？
あるね。
もともと。それがどれぐらい本当にそうなのかっていう、やっぱり本当そうなんだなっていうのがよくわかるっていうかね。うん。
これはお嬢ズボンとか出てくるの？
お嬢ズボン出てくる。お嬢ズボンはもう本当にとんでもないんだけど、あれもだからね、後でなんか YouTube とかでナレーションでとかであれ見ると、あれ本当だからねって言ってて、マジかっていう。本当に恐ろしい。うん。すごいよ、俺は。
あ、そう。
うん。まあ、元に来るのヒットしたいい曲がいっぱいかかるからね、それだけでもすごい見ててね、もう最高にいいって感じ。
いいね。
うん。それから元に来るのアルバムもずっと、あれだもんね。車で何回も聴いてたもんね。
うん。
うん。ちょっと良すぎて。これはやばすぎるわ。かっこいい曲いっぱい出てきてさ。うん。あれは本当に、それだけでもいいね。うん。
ガールズ、ガールズ、ガールズとか。
そうそうそう。うん。
スモーキング・ザ・ボーイズ・ルームとかですかね。
そうそうそう。そういう、うん、みんなが知ってて、みんながかっこいいっていう曲が、ずっとかかっててさ、
うん。うん。いいね。
それが、だから作っててオーディションしてるとかさ。そういったシーンとかもいろいろあって、なかなか、かっこいいね。だいたいニッキー6がこう作るんだけどさ、
も
ともと作ってるね、やつだけどさ、まあニッキー6がやっぱすごいんだなっていうのは、まあ、それも見てもやっぱ思ったけどね。 やっぱり曲をちゃんと作って、うん、そういう風詞も作って、うん、あの人がやっぱ元リクルっていうのを作ったんだなっていうね。
うん。
うん、
はい。3時間ですかね。
3時間。
うん。
じゃあ、アフターショー行くか。
マジですか。
いや、いいよ、もう。
はい。
アフターもクソもないし。
クソもないね。いや、これミクセラだとね、セタン3時間制限があるんだけど、自前のサーバーだと制限がないんで、無限にやれてしまうっていう問題が。
ああ、そう。それは良くないね。
ありますけどね。
うん。どっかであれしないと。
ええ。
親知らずで撮った、そういえば。
僕はまだ撮ってない。うちの奥さんは全部撮りましたけど。
まだって何？撮る気があるんだ。
いや、一応さ、なんか、あの、歯医者行くたびに、そろそろ撮れば、みたいなことは言われるけど。
マジで？
別にその、あれはないんですよね。いや、なんかその、抜きたい人っているじゃないですか。歯医者で。
うん、まあ、やりたい人はいるだろうね。
まあ、なんだけど、僕の場合は出てきてないんで、あの、被害がないですよね。
うん、
出てくると、その、磨きにくいくて虫歯になりやすいとか、隣の歯が磨きにくくなるとか。
あ、そうなん？
あると思うんだけど、うち、僕の場合は埋まっていて何も害がないから、4本とも今んとこ埋まってますね。
うん。僕もそうなんだけどさ、息子が、下の歯が、こう生え、伸びてきて、
うん。
それが、隣の歯に干渉する直前らしいのね。
そうそう。うん、
で、ほっとくと、一番、奥の歯にぶつかっちゃって、大変なことになるので、それま、前に抜きましょうって言われて。
うん。
上の歯は下に向かってるから、このままもし生えてきても、別に誰にも当たんないから、なんで、下の歯がいないから、噛むときに変な感じになるっていうかさ、そういう、それだけのことで別に、どうしても抜かなきゃいけないってことはないっていうふうに言われたから、じゃあ下だけ抜くかって言って、来週抜く、ことになったんだけどさ。
おう。
抜くんだと思ってさ、親知らずなんて、そんなの、と思って。僕、抜いてないから、どういうことなのかなって。よくわかんないんだよね、親知らずって。なんか 3D プリントできる、なんか、データをくれたけどね。これ 3D プリントしたら自分の歯が全部完璧に、こう、プリントできるよって言われて、DVD くれたけど、そんなプレイヤー持ってないし、これどこに持ってけばプリントできるのこれっていう感じなんだけど。
僕はあのインビザラインっていう、その矯正するやつ、
うん、
こっち来てからやったんだけど、その時は 3D プリンターっぽいので、スキャンして、こういう風に矯正していきますっていうデータをもらいましたね。まあそれももらっても何もできないけど別に。
うん、どうすんだろうこれって。あれなんかもうデータのフォーマットとかもあるのかね、決まってんのかね。
ああ、そんなんじゃないですかね。
うん、
CAD 的な感じで。
普通のフォーマットがこう、業界標準的なやつがあるとか、ウェブで見れるとかあったらいいんだけどさ。
その、まさに AR のなんか、ありますもんね。ZIP ファイルをダウンロードすると、部屋に物が置けるみたいなね。
そうそうそう。ね、Mac Pro 置けるとかあるじゃん、うん、あれと同じでさ、歯もさ、適当にこう、ウェブでこう、サファリでグリグリってこうできるんだったらさ。
確かに。
いいなと思ったんだけど。DVDR とか書いてあってさ。はぁ、あ、と思ってさ。久しぶりに見たわ、こんなもんと思ってさ。
DVDR 読めないかな。あ、一応読めるか。
読める、どうやって読めるのか知らないけどさ。まあ、読めるとは思うけど、読もうと思えば。うん、探してきて、どっかにあると思うけど。読めても、そのファイルが何だかわかんないし、うん。3D プリンターで印刷できる、できますよって言われて。あ、そう、と思って。まあ、3D プリンター持ってないから、あれだけど。
いや、持ち込めば。なんか、3D プリンター持ち込んで、データ持ち込んで印刷できるとかあるじゃないですか。
あるかな？キンコースとかに行けばできるのかな、うん、キンコースはさすがにないか、3D プリンターは。
うん、まあ、でも時間貸しで 3D プリンター使えるとこありそう。
メーカーズフェアに持ってけばできるとかね。
そうだね。
メーカーズフェアでもなくなっちゃうらしいじゃん。
メーカーズフェアもう社員全員クビになったから。
ねえ。
どうな。でも、イベントの、なんていうの、名前の権利とかは残るんで、多分、どっかにアウトソースしてやるんじゃないかな。
うん、まあ、ああいうなんか大人の、なんだっけ、プラモデルじゃないけど、なんか日本でもそうあったじゃん、大人の。
学研みたいなね。
学研みたいなやつとか。そういうプロダクトだけを売るとかね。いっぱいそういうプロダクト売ってたしね。大人用のおもちゃみたいなやつか。うん、売ってたし。そういうのを売るとか、あとはメイクマガジンとかを売るとか。
うん、
そういったことは あるのかもしれないけど。まあ、あの規模で。行ったことある？サンマテオかなんかでやってたやつ。
ああ、こっちのやつはないですね。日本のやつ一回行ったことあるけど。
あ、そう、うん。日本のやつがどんな規模かわかんないけど、こっちのやつはまあまあでかい規模でやっててさ。
ね。
かなりの人も来てたけど、それでもやってけないんだねっていう感じだけど。
どうなんですかね。でも、社員を、プロパー社員を雇うのをやめただけで、その、イベントの運営を別会社でアウトソースしてやるのはできると思うんですけどね。
やってくのかな、
わかんないけど。
まあ、ないんだと思って。もうなくなっちゃうんかと思ったんだけど。そういえば、とうとうアマゾンやめたよ。プライム。
お、あの何、何プライム、
プライムやめた。
おう。
で、ちょっと前に、あ、これ欲しいと思って買おうと思ったら、金額が足りないから買えなくて、で、ほっといて、で、奥さんに欲しいもあるかって聞いたら、なんかあるって言って、それが3日後ぐらいにそれが出てきたから、じゃあ買おうと思って、30ドルぐらいだったかな ?25 ドル以上だったら、フリーとか買えたから、で、それ、あ、30ドルになったから買おうと思って買ったら、2週間後来るのが。マジ？と思ってさ。2週間もかかるんだ。まあいいや、別に。別にいらないから。って言って。まだ来てないんだけどね、買ってから。1週間くらい経ったけどまだ来てないんだけどさ。なるほどなーと思ってさ。
いやー、
でもね、5ドルぐらい出したら確かね、あれなんだよ、すぐ来る感じだったんだよね。だから、別にどうしても欲しければ5ドル、ん ?7 ドルだったか忘れたけど、10ドル以下で来るから、どうしても欲しければそれ払えばいいんだなと思ったけど。
まあね。僕、この間 iPad Air 買った時は、セイムデイデリバリーがあったんですけど、絶対セイムデイにすると、半分ぐらいの確率で、ミスするんですよね。
なんで？
なんか入れないのか知らないけど、場所わかんないのか、Amazon のセイムデイはアマチュアがやってるんで、なんか、来ないんですよ、半分ぐらいの確率で。
そうね。
だから、近くのホールフーズの Amazon ロッカーにしたら、セイムデイになって、で、かつ、まあ、ほとんど配送ミスはないと思うので。
まあ、ホールフーズ、アマゾンロッカーはそれはさすがにないでしょ。ミスは、ね。それでミスがあったら本当笑うよ。
そう。だから、そしたら、まあ、そのうちのうちに、ロッカーに届いて、取りに行けたから。まあ、こっちの方が体験が全然いいなと思って。重たくないやつは、これからロッカーにしようかなって思いましたけど。
なるほどね。しかも、ロッカーだと、ロッカーっていうか、ホールフーズだとホールフーズで買い物もできるしね。
そうなんですよね。なんか行く理由ができるというか。
ちょうどいいかもね。なるほどな。そうか。ホールフーズのやつも、そういえばプライム会員じゃないからもう割引がないんだな。
ああ、そうですよ。失ってわかる。
いろいろなくなってるな、
うん。
重たいものだからさ、パントリーで買ってたやつが買えなくなったとは言ってたけどね。
割と使ってたんじゃん、じゃ
あ。使ってたみたいだね。僕が使ってないだけで。あんまり。まあ、僕もまあ、使ってたのかもしれないけど。なんか洗剤とか、シャンプーとかそういったのは、全部重たいからさ。そういうのは全部、運んでもらってたんだけど、これからは運んでもらえないから、どこで買うんだろうって言ってたけど。どこで買うんだろうね。わからない。まだちょっとまだ1ヶ月も経ってないぐらいかな。1ヶ月ぐらい。1ヶ月経ってないぐらいだから、まだこれからもうちょっと、様子見て。
なるほどね。
定期的に来るんだよ、だけど。まあ、それでももう2回ぐらいアマゾンからメール来てるよ。もうプライムにするとこうなるよ、つって。
なんかさ、やめたらさ、割引とかないの？
ないね。特になんか見て、さらにこれで得するっていうのは、コムキャストとはそこが違うかな。コムキャストやめるって言って言うと、どんどんどんどん安くなってからね。
あるよね。前なんかの時もあったな。やめるって言ったら、じゃあこれから1年間、3ヶ月かな？半額にします、みたいな。定期的にそれ言い出した方がいいな、みたいな、あります
ね。そうそうそう。コムキャストは本当そうなんだよね。辞めるって言うと、まずそこでちょっと割引しますって言って、それでも辞めるって言うと、じゃあ、スーパーバイザーに変わりますって、スーパーバイザーに変わると、1年間無料にするよとかっていう話になってくるからね。辞めるのすごい大変なんだよね。3人ぐらいをこう、超えていかないと辞めれないっていう。
そうそうそう。
どんどん安くなってって、新規で初めて入るのとほとんど変わらないぐらいの、もう割引になっちゃう、最後になって。それでもやめさせてなかなかくれないっていうね。ハサンミナージュのやつでもちょっと前のやつで言ってたけどね。コムキャストとあともう一個なんか忘れたけど、なんとかっていう会社がアメリカのインターネット牛耳ってて、 その二つが、絶対お互いのこう、何、市場に入らないようにこう、してるんだよね。
タイムワーナーとかですか ?AT&T とか。
タイムワーナーじゃなかった。なんとかってとこだったけど、タイムワーナーでもなかったし、AT&T でもなくて、もう一個なんとかって忘れちゃったな。
うん、
僕さ、名前は聞いたことだけど、全然身近なあれじゃなかったからさ、思い出せないんだけど、そっちの方がコムキャストよりもさらにユーザーが多いらしく。
ああ。
うん。そいつらとコムキャストで完全に、州だかカウンティーごとに住み分けてるみたいで。
うん。
うん。もうとんでもない。これなんとかしないといけないんだけどな。誰が変えるんだろうな。一応、シリコンバレーのコングレスマンのローカーナーってやつはそれ変えるって言ってるけどね。
うん。
こうもう、インターネットは、みんなが使えないといけない、このヒューマンライトの一部だって言って。
そうね。
うん、言ってて。まあ、シリコンバレーのコングレスマンなので、シリコンバレーの人たちと常にこうお話ししてて、コムキャストなんとかしないといけないっていう問題意識はすごいあるみたいで。
うん。
彼、もし、バーニー・サンダースがもし大統領になることがあったら、今、彼が、その、チェアマンやってるので、その、プレジデンシャルキャンペーンの。
うん。
彼は、キャビネットに入る、確率がすごく高い。
ええー。
うん。ので、シリコンバレー出身とか、シリコンバレーのコングレスマンなので、ネット関係の何かあるかもしれない。そしたら本当に何か変える可能性があるけどね。
うん。
まあ、わかんないけど、まだ、どうなるか。来週からだよ、そういえば。今週もう、日曜日から今週っていうの月曜日から今週っていうのどっち、
うん、日曜日からと思うけど。うん、
日曜日から今週か。じゃあもう日曜日だから今週からとうとうディベート始まるよ。
ああ。大統領選
うん、大統領選というか、まあそうね、プライマリー。デモクラットのさ、出てる人多いじゃん、めちゃくちゃ。
うん。何人いるんだっていうね。
だから、うん、20人ぐらいいるから、普通のディベート形式ではもうできなくて、二日に分けてやるって言って。
そう。
そう、前半後半って言って二日に分けてやって。んで、混ざらない人がこういるっていうね。うん。
そっか。でも、エリザベス・ウォーレンなかなか頑張ってると思うんですけどね。
そう、今すごい上がってきてるのは、理由があって、
うん、
その中道派とか、何、穏健派プログレッシブじゃない側の人たちが、実はエリザベス・ウォーレンを今押すようになってんだよね。既存のこの、何、メディアとかでかい、この、メディアの人たちは、ずっとこう、プログレッシブの方を嫌ってて、ずっとこう、中道派でこうやろうとしてて、ジョー・バイデンをずっと押してたんだけど、
うん、
どうも、ジョー・バイデンでは、やばいかもしれないっていう風向きになってきて、で、ずっと、その、下にこう、ポール的にはずっとその下にこう、サンダースがこういて、サンダースはもう完全にもうプログレッシブだからさ、
うん、
サンダースだけは絶対なってほしくないわけ。その、何ニューヨークタイムズとか、そういう人たちはね。
うん。
リベラルなんだけど、プログレッシブはダメなわけよ。
うん。
で、エリザベス・オーレンもプログレッシブなんだけども、プログレッシブなんだけど、彼女はもともとはだいぶこう、何キャピタリストだから、そっち側の方にまだ理解があるっていうのがある。で、どうせプログレッシブになってしまうんであれば、サンダースだけは絶対ダメだから、エリザベス・ウォーレンにしたいわけ。
なるほどね。
で、エリザベス・ウォーレンでもし行った場合、まだジョー・バイデンは勝つ確率があるのよ。
ああ。
だけど、ジョー・バイデン対サンダースだったら、両方とも白人のじいちゃんだから、バイデンが勝つ理由はもうないんだよね。
うん。
完全に。なので、ジョー・バイデン対エリザベス・ウォーレンにしたいのよ。
ああ。
そうすればジョー・バイデンが勝つ確率はまだ残るからさ。うん。で、かつ、もしウォーレンになっちゃったとしても、最悪サンダースではないと。
なるほど。
うん。っていうのがあって、ここ、だから、今週から始まる、そのディベートに向けて、この2週間か3週間ぐらい前ぐらいから、エリザベス・ウォーレン推しの記事がすごい増えてんだよね。
そうだよね。すごいそれ感じてるけど。
うん。それがもうだからなんかね、うん、メディアの MSNBC とかニューヨークタイムズとか、まあそういうところがもうずっとエリザベス・ウォーレン推しになってて、今。
うん。
うん。なんかすごい、みんなですごい流れがこう、流れを作ろうとしてるんだっていうのがね、よく分かって面白い。
確かに。
うん。まあ今週ディベートがあって、その後のポールがどういう風な数字になるかで、また風向きとかも変わってくるだろうし。
そうね。
うん。 やっとこれからどんどん始まっていくんだと思うと楽しくてしょうがないね。まあ日本の人はアメリカの大統領選挙はまあほぼほぼ関係ないけど、
うん、うん、まあしかもまだ民主党の方ですからね。
うん、
はい、ちょっとも
ういい
かな。
お腹もちょっと空いてきたかな。
空いてきましたね。はい、うん、
そうね、もう8時だからね、お腹空いたよ。
うん、まあ5時からやってるから。
うん、
はい、では、ショーノートはリビルド FM スラッシュ242-2422にありますんでお願いします。では、広島さんでした。どうもありがとうございました。
お疲れ様。